そういえばあのポートフォリオ、
うん、
恥ずかしかったです。
何が？
置いてっちゃって
あれね、
私なんか見せないってことを選んだものを置いてって見られるのってすごい嫌ですね。
いや、
でも嫌ですね。
あれちょっと本にしてほしいんだけど。
いや、ダメでしょ。
いや、いいでしょ。
あれだって大学の2年か3年作ったものなんですよ。
え、俺返してないっけ？
うん。
どれ？
うん。あ、返してもらったっけ？あ、返してもらったのか。
どれ？これ？
あ、返してもらったのかな？白だったと思う。あ、返してもらったかも。これだ。あれ？それ？
これ。
あれ？それか。
うん、
え？これか。
これ。
そっか。ポートフォリオでもない。
これ貴重じゃない？
これ、あ、そうですね。あ、これでよかった。ポートフォリオでもない。あ、よかったよかった。私の持ってたポートフォリオじゃなかった。あ、これは別にいいです。全然あの、オープンにしてるやつです。
あ、そう。
うんうんうん。そうなんですよ。これも前にちょーちゃんとやった公演の2作目で、うん、溝抱くっていう、溝抱くっていうのは江國香織さんの小説から撮ってて、
ああ、ああ、
でなんかあのそう、あので、説明はなんかこの間のポッドキャストで聞いたような気はします
けど、
うんうんうん、
ちょっとしたかも。
ちょっとしましたよね。そのまあその男性が好きな、
うん、
男性 と、
うん、
結婚して暮らしている女性がいて、
うん、
でその男性のお父さん、つまり義父にあたる方が、うん、その女性に向かって、あいつと息子と結婚するなんて水を抱くようなものだろうって言ったんですよね、
うんうん、
でなんかなんでその、まあ、実際性夫婦生活も、そういった、まあ、恋愛面みたいな、うん、まあ、気持ち的なところあるかもしれないですけど体的なものはなくて、
うん、
っていうところのなんか虚しさみたいな、うん、ところとかをなんかその義父が水を抱くようなものだろうって表現してて、うん、そのまあ水を抱くというなんかそこもやっぱりその生き物としての最低限の存在でしかないというか、
うんうん、
それ以上でもいかでもないちょっと物質的なものを抱いてるような虚しさみたいなところと、
うん、
ちょうどその時に私のすごい仲良かった岡田さんという二個上のダンサーの、
うんうんうん、
ムサビの先輩がまあ亡くなっちゃっていてっていうのところとかを、まあそこは奥底のテーマとしてあるんですけど、表向きには水を抱くっていうタイトルでやったっていう作品の、これもコードですね。これを観客に渡して、でこれとこれを渡してるんですけど、これ自体はまあなるべく文字は入れずにして、出てくるものと置いてあるものをひたすら寄付したコードだけを渡すっていうものでした。う
ん、これ、何？これあげたの？この、紙を全部観客に配って。
そうですね。はい、印刷して配った。これは原案な、原案っていうか原文なんですけど。
はんはんはん。
で、これが休憩時に水を配る。
はいはいはい。
まあ、水を抱くだったんですけど、うん、水を配るっていうのも、ここで満たされるよっていうのと。
うんうん。
でここは霧吹きだったりとか匂いだったりとかちょっと期待的なものが来ますよみたいなのぐらいしかわからないこの、うん、記号だと。
言葉はほとんど書いてないんだ。
なるべく、はい、
絵が書いてあって、
これも実践、1つ目の実践、2つ目の実践、3つ目の実践、うんうんうん、なんでどんな実践なのかも書かれていなくて、
なるほど、ね、
タイトルですよね、うん、であとはこれがまあ来るよみたいなこととか、はいはいはい、絵でしか書かれてなくて、
うん、
っていう感じです。でこれがその時にこれも一緒に渡してたんですけど、はい、文章です、うん、でこれは私が最後に岡田さん、本当はこの公演自体が、
うん、
岡田さんとやる予定の公演だったんですよ、
うんうん、
そこで練ってたのに途中でそういうことがなったっていうこと で、
うん、
でその時に岡田さんに最後に私がシェアした文章なんですよ、
うんうん、
これが、
うん、
でそれをシェアして岡田さんがすごくいいねって言ってくれたのが最後みたいな感じだったんで、
うん
うん、まあじゃあそれでいこうということで、う
ん、なるほどね、うんうんうんうん、なるほどね。これそのさ、
はい、
江國香織の水を抱くの、
はい、
水を抱くって言葉はどう捉えてるんですか、
はい、
っていうのは
この公演にとってってこと
ですか。いや、自分として、
自分としては
なんかそれって、
はい、
いやそんなことないでしょみたいな反応もさ普通は結構多いと思うんだよね。水を抱くようなものだろうって言われたらいやいやみたいな、
奥さんの顔からしたら。
そうで、奥さんが例えばさ、
はいはいはい、
じゃあその小説俺は読んだことないけど、うんうんうん、そんなこと言われたってツイッターで発信するとするじゃん、
はいはいはいはい、
したらコメントって大体想像つくじゃん、
うん、なんか炎上しますよね。
まあアンチの人がわってくるのは置いといて、
うん、
結構まともな返事をくれる人は、
はい、
いやそんなことないよねみたいな感じだと思うんだけど、
うん、
すごい表面的な話ではね、
はいはいはい、
じゃあその水を抱くっていう言葉に対してなんでじゃあ作品にそれをしてみようと思ったのかっていうか、
はいはいはい、
っていうのはなんか言える範囲である。
なんかそのエクニさんの水を抱く、まあ、私の中ではあのストーリーとか、うん、まあ、エクニさんのストーリーそもそも小説自体にあんまり入れ込むタイプじゃなくて、
はい、うんうん、
結構表面的に読むんですけど、
うん、
で水を抱くものようなものだろうっていう言葉にめちゃくちゃ引っかかったんですよ自分が、うん、まあ、さっき言った通りの、
うん、
そういう、なんだろう、普段、まあ、そういう水分とか自分体の中の水分とか、うん、そういうこととかなんか考えているとそういうことをそのまま言葉に、まあ、小説の中ですけど、うん、する、
うん、
して言う人、して表現する人がいるっていうことに対してすごい魅力的だなと思ったんです
けど、ね、ああ、じゃあ物語として何か
は全然この
思ったんじゃなくて、その表現が、
はい、基本的にそうです、
うんうんうん、なるほどね。
基本的に自分の小説の読み方全部そうで、
うんうん、あのこのセリフの表現自体、それ自体が面白い、
はい、文脈無視ですね、丸無視してます、
うんうんうん、なるほどね、
はい、まあ、その文脈自体はその文脈自体ですごい共感はしたんですけど、
うんうん、
あとはその女の人が、その旦那さんが好きな男の人が、
うんうん、
その二人の結婚祝いにくれた植物に対してその女の人がいつも愛情を注いで紅茶をあげてるんですよ、
うん、はいはい、
でなんかそういったエピソードとかもなんか紅茶をあげるってところがまたすごい好きなんですけど、
うんうんうんうん、
っていうなんかそのこう気持ちのまあ虚しさと好きだという気持ちと二人を応援したいという気持ちと、それ自体が植物に紅茶をあげるという行為になったり、岐阜からはそういう言葉で言われたりとかするのも特に回収しないままというか、特にその奥さん側の視点で書かれてはいるんですけど、奥さん側もすごい絶望してたりとかすごい嫌だなって思ったりとか、それを旦那さんに言ってなじったりとかも一切しない、ところを淡々と描いてるんです
ね、うんうんうん、
でまあで私は、まあ、水を抱くという言葉自体がその文脈で出てきた言葉ではあるんですけど、
うん、
そもそも全部に当てはまるというか、私たちの周りに大事にしている人とか、
うん、
ムカつく人とか好きな人も含めて、うん、みんな水やタンパク質じゃないですか、
うんうんうん、
で、
はい、
その虚しさを感じる時って、
うん、
身近な人が亡くなったりとか、
うん、
なんかそういった時にふと有限さというか、
うんうん、はい、
ものを感じるじゃないですか、
人間の物性
みたいな、あ、物性、そうです、うん、そうです、そうです、っていうところだけを切り取ってここに載せたっていうところですね、うんうん、
なるほどね、なるほどね、
なんで自分の文脈で水を抱くを使うとしたらっていうところがでかいです、
ね、
うんうん、
なるほどね、
うん、
そっかそっか、うん、置いてっていいんですよこの本
これ読みました
うん、読んでない、
あ、これちょっと後ででいいんですけど、
本当ですか、じゃあ、
はい、すみません、
読みますね、
いや、うん、
うん、
でもすごい未熟なところも多いんですけど、
これでも文章として発表しようと思ってたわけじゃなくて、制作内部の時に
作
って
たものだもんね、そうなんです、
うん、
そのメッセンジャーかなんかで共有して、
うんうんうん、
そのまま Facebook は確か削除されてるんですかね、か多分アカウントなくなったと思います、
うんうん、遺族がやればだと思う、
じゃあ残ってるのかな、でも私メッセンジャー消えちゃって、
うん、じゃあ消したんじゃないかな、誰かが多分、
それでもうそのデータのやつなくなっちゃって、な、うん、で私もコピペできてなくて、
うんうん、
これのみなんですよ、
なるほどね、
本当に紙でしか残ってない
みた
い
な、
まあコピーすればいいんですけど、
うん、
まあ、打ち込めばいいんですけどっていうようなものです。なんでまあそれは本当に、
じゃあ危ないからクリアファイルに入れておこうか、
うん、あ、
水をこぼす可能性がある、
ありがとうございます、そんな感じですね。でこれは蝶の DM です、うん、でそう、これは大学の時です、
うんうんうん、
これくねくねっていう動画のタイトル
なんかさ多くない、そういうタイトルつけるやつ近くに。
あ、そうなんですか。
なんかちょっと笑い狙ってくるようなタイトルつけるやつ。
まあでも大学の時はすごい、そのこの時もさっき言ったメキシコのカラーとか、うん、そういうベトナムのまあ派手な色合いとかがすごい好きで、うんうん、そのなんか影響を結構受けてるんで、
うん、
今がこれかっていうとちょっとまた違うとこに今来ちゃってるんで、
う
ん、なんです
けど、そういうものだよね。
そうなんですよ。
わかる。でも関係なくはないなって思ったりもするよね。
昔の作品見ると。なんか作ってる、そうです。作ってる本質は結構近くて、これが私ともう一人同じアトリエ内にいる女の子だったんですけど、二、うん、人とも足が似てるねって言われたんですよ。この制作動機っていうのが、二、
うんうん、
人のその膝から下のフォルム、
うん、
ふくらはぎから、
はいはい
はい、あのかかとまでのフォルムがすごく似てるねって言われて、
うん、
足の膝から下が私たち、そこから上は全然違うんですよ。
そっから下似てんだ。
そう、あ、似てるんだって改めて2人でフォルム見比べてて、うん、で私その時すごくおかしくて、
うん、
つまり上から全然違うし、特になんか人って顔を重視で見てるじゃないですか、うん、とか性格とか、うん、でも膝から下がすごく似てる人もいるんだなっていうところがすごく面白くて、うんうんうん、それで、ね、この作品は膝から下しか出てこないんですけど、
うん、
でなんかもう一個その
動画
動画です、これ映像で、うんうんうん、あの8本足にしたくて、この布とかが、まあ、布が足とどうなんだっていうのは、
うん、
その時までは考えられてないんですけど、でもその、まあ、この何ですかね、絨毯みたいに絨毯の切ってるんですけど、うん、絨毯の切ってるそのピンクと背景のピンクが、
うん、
まあ、その平面上にこう何だろう、動くことの視覚効果で、これはピンクの絨毯なんですけど、で動き自体は、2人で操っていて、
うんうんうん、
でこの足自体も2人が入れ替わったりとか、
うん、
くね、あの足をこう交差させたりとかしていてっていうだけのあの それ以上言えない、
ね、多分言葉で説明してもなかなか伝わらないやつだね。
そう、
へえ、どっかに残ってないの？
残ってますよ。
あ、マジで発表したら
今度じゃあ渡辺さんにはいくつか過去のやつを見せます。
勝手にアップしちゃいますよ僕。
やめてください。いやでもなんか実は YouTube にいくつか上げてて、
うん、
それで唯一コメントついてるのがなんかただのサイコかよってコメントがついてて、すごいちょっとショックを受けているんですけど、でもなんか消すのもすごくそれに対して反応してる気がして、そのままに。
やばいね。もっと広く発表したら多分、はい、
なんか
違うよね。
うん、いや私公開してるつもりで上げてなくて、
うん、残してあるつもり
で、ね、そう、残してたら誰か多分 見に来たんですよね、たまたま。
なんかすごいよね。でもなんか俺もそういうことあって
そうなんです。
そう、いや、なんか
すごいですよね。
コメントがついたわけではないんだけど、
はい、
なんか上げて保存してあって、ただプライベートにしてないで上げてあったやつって、はい、結構再生回数いってたりしない？
それでもいい動画だくんですよ。私そんな言ってないと思いますよ。
本当に、
はい、
でもほっといても二十何件とかさ、100件とかさ、なんか、
あ、
そうかもしれない。巡回してるやつがさ、
あ、全部見てるんですね。
いるよね、多分。めっちゃ
すごいですよね。
なんか暇なのかな、
ね、でも見つける喜びじゃないですか。なんですかね。でも私そのただのサイコかよが結構全部の動画に書かれてて、うん、この人全部見たんだって思って、ね、まあ嫌がらせかもしれないんですけど、うん、すみたいな。
なんか拍手したい。
そうで、これはカタツムリの時のコードですね。
カタツムリから先は、蝶々の方が最近ですか？
蝶々の方が先です。
そうですよね。
でカタツムリが最新。そうですね、カタツムリはうまくいってないです。
あ、そう
なの？いかなかった。うん、そうですね、なんか詰め切れなかったって感じです。蝶ほどに。
なるほどね。
でなんかその時に思ったのが、そのカタツムリとかチョウとか結構テーマにする生物というか媒体によって、うんうん、あの対象によって、
うん、
あの結構やりやすさやりにくさ違ってて、
うんうん、
そのうん、なんかその広げにくい生態もあるな、生物もあるなっていうのはちょっと思ったんです。あ、まあちょっとそれは作り手の相性もあると思うんですけど、
なんかさ今のところ体を、人間の体を使ってますよね、表現の方法として。自分たちは絶対に出てくる、そんなことも
ない、出ざるを得ない状態なんですけど、
別に出なくてもいいとは思ってるけど、と思ってる
状態です
ね、だよね、
はい、
っていうのもある気がしてて、 なんかその、
うん
うん、生物によって人間の体で表現するにはあまりにもちょっと違う特徴を備えているものとかっていうのは結構ある気がしてる。
はいはいはいはい、
うん、なんかこう解像度を上げたい部分が、面白いと思う部分が身体表現との相性はそんなに良くないなとか。
なんかカタツムリの時もなんかほとんど私カタツムリも蝶も踊りをやめてって、うん、踊ってとこもあるんですけど、うん、最近その話もしたくて、
うん、
踊りから離れたい、
うんうん、別にメディアは何でもいいってことだよね。メディアってその体がメディアだったり音楽器がメディアだったり動画がメディアだったりいろいろあると思うけど、
はい、
別にそれを固定したいわけじゃないもんね。
そうなんですよね。
踊りがやりたいわけではないでしょう。だって、
はい、
その踊りは好きだけど表現の主軸はそこにはないというか。
そうですね。
なんなら 3D プリンターでもいいでしょう。
あ、いいですね。
でだよね、うんうん、
でただそのなんていうんですかね、行為だったり踊らないんだけど、うん、結構見立てもやってて、
うん、
その行為とかはすごいなんて言うんだろうな、行為と踊りの間ってすごく緩いじゃないですか、
うん、緩いですね。
そうなんですよ、うん、でそれ自体が生物の動きと踊りも緩いと思ってて、
うんうん
う
ん
う
ん、
っていうののグラデーションはすごく気になってはいます。
体とっていうのに置き換えてもいいです。人間の体と他の生物の、
あ、もちろんです。
体、
はい、もちろんです。
の関係っていうか翻訳作業みたいなところ、
まあそうですね、そうです。
結構主題テーマではある。テーマにはならない、気になってはいる。
制作者として体を持ってて、
うん、
それで、体からつまり自分の持ってる五感とかできることとかあと思考とか視界あの見てる世界とか含めると体ありきで作ってるんですけど、
うんうん、
でも最終的に観客に見せる、観客の体に対してアプローチするメディアは何でもいいと思うんです
ね。なるほどね。
なんで
なるほどな、
っていうのはすごく思ってて、っていうのが一個と、最近そのでも常に私自体が、はい、私自体がいい、踊る体と踊らない体と行為とただある体みたいなものの、
うんうんうん、
関係性グラデーションとかあり方みたいなことは常に考えちゃう人間なんで、はい、
うん、
多分その土台はちょっと見え隠れしているのかなっていうところです、ね、で私がちょうちゃん藤田ちょうちゃんと、うん、組みたかったのは、組みたかったのはというか、うん、ちょっと一緒にやってみたかったのは、彼女は踊らない人 で、
うん、
で空間デザインで空間を見る人なんですけど、で自分もまあ踊った時にさっきの動画でもあったんですけど、踊って分かる体の配置とかその置き、うん、配置のパターンなんで置き方とかあるじゃないですか、うんうん、空間が体を動かすことによって理解できるみたいな、知ることができる。例えば背後の空気の量とか、
うんうんう
ん、こんだけ自分の背後に、空間があるっていうことって、うん、結構踊ると分かったりとかするんですよ。
なるほどね。
でそういうので自分も空間に対しては常に、まあ、踊り手の人は大体空間に対してどう切り込んでいくのかを考えないと踊れないと思うので、うん、まあ、無意識であっても考えてると私は仮定していて、で逆にちょうちゃんは、空間あり、空間から始まって、踊りだったり踊り手の体だったりオブジェクトだったりっていうものを多分思考してるタイプの人なんで、そのなんか逆ベクトルみたいなものが合わせたか、
うん、
合わせたかったって言って合わせた時に私自身がそのなんていうんですかね、踊りから離れようって思ったんですよ、それで。
あ、なるほどね、
はい、
体を使っ、人間の認識みたいなところで空間を把握する、人間が一人いて、
はい、
その人が内側からっていうか人間側から空間を把握する時と、
はい、
もうちょっと なんて言うんだろう、設計士みたいな感じで上から俯瞰して空間をこう設定していく、うん、座標とか動き方とか、
はい、
ここはこういう動線で歩けるねとかっていうのを設定していけるっていう、うん、内側からと外側からの目で空間について考えて作品を作ってみようっていう感じ、まとめると。
そうですね、設計図ほど上からというよりかは観察者ぐらいの中間ぐらいの視点かもしれないですけど、
なるほどね。
そうです、
うん、ってなんかあれだよね、うん、ダンサーが踊ると自分の後ろ側の空間を理解できるって
言
って、
はいはい、
回っなんだろう、体の動きがさ、
はい、
ダンスをしてる人としてない人ってさ全然違うっていうかさ、
うんうん、
あの一歩の間合いで動くかもしれない場所の幅が全然広
い
っていうのはあるかなと思ってて、なんか確かに踊ろうと思った時に後ろに何があるか気になるなっていう、うん、何にもない、なんかいきなりぶつかったりしそうだなとかさ、
はい、
そういう感じでなんか体の面積が踊る人ってなんだろう、同じ体のサイズでも、
はい、
なんか時間の幅があるんだろうなと思ってて、体に
スト
ップしてても踊るっていう体になると、
うん、
その自分が動く可能性がこうあるじゃん、
はいはいはいはい、
自分の周囲何メーターかの間に、
はい、
一瞬でそこまで行くから手を伸ばしたり、
うんうんうん、
足ごとこうジャンプしたりしたら全然行くから、はいはい、っていうのでなんか空間を捉えるサイズ感が違うんだろうな、何倍にもなってるんだろうなっていうのは思う。
という主観性と主体性と、うん、もう一個はそのよくその舞踏とかもそうですけど、その突き抜けてもうちょっと先の、
うん、
なんていうんですかね、手の指を伸ばした指の本当に何百メーター何キロメーター先を指向して、うん、自分の位置をもう一回定義づけるんですよ。
うんうんうん、
なんで自分が難しい、動く動く可能性のある部分っていうのを意識して、うん、つまりその自分が能動的に手をこう、うん、この位置に動かしたいって言って動かすというところと、あとはなんていうんですかね、なんていうんだろうな、結果的に環境によって場によって、うん、そのダンサーの芯、体幹の芯だったり腕の位置だったりが決められちゃうっていう、逆のなんか力も働いてるように思ってて、っていうのそこまでできるダンサーはすごく上手です、
うん、なんかリフレクションっていうのを今すごい思い浮かべてたんだけど、音楽やってる人とか、
はい、
俺も音楽やってたけど、やっぱ演奏する時って空間を感じるんですよね。で、空間によって全然響き方変わるから、
はいはい、
演奏の仕方も全然変わるし、生演奏だと特にそうで、そのスピーカーからよりももっと響き方が変わっちゃうから、そうで空間の大きさが音を出すと分かる、
うん、でもすごいそれに多分近い、うん、
すよね、
主体性と何て言うんですか、逆、
うん、環境の制約
っていうか、そう、客体のような体っていうか、
うんうん、分かる分かる、
になれるとすごく自然な振る舞いに近い動きになると思ってて、つまり環境に自分の手の位置を定義づけさせるというような、うん、動かされ方みたいなことの行き来でしかない、行き来をしてる、更新してるというか、その行き来を楽しんでいるというのがなんか面白いなと思ってて、
うんうんうんうん、なんか目が見えない人ってさ、なんかチック音みたいなのを出してさ、
あ、
舌を鳴らすやつでさ、環境の大きさとか物の位置が分かるっていう話あるじゃん、
はいはいはい、
でそれのすごいのがさ、座頭位置とか、あとなんかネットフリックスのデアデビルってヒーローとかが目が見えないヒーローとして出てきて、
はい、
もうそれとかやんなくても目が見えない代わりに五感が鋭すぎて、どこに何があるか空間全部把握できるみたいな、コウモリと
か、それは、
ね、そういうなんか架空のヒーローとかもいるぐらいあると思ってるんだけど、
はい、
何にしても反射で把握してる
よ、ね、そうです
ね、多分物と自分の位置のなんか相対的な比較っていうか、
そうですね、
絶対的に自分がここにあるって感覚じゃなくて、相対的にどことに対して自分はこの位置にいるっていう把握の仕方、なんかそういう知見って最近なんかリアルタイムで自分の座標をマッピングするっていうのって結構来てると思ってて、 VR もそうだし、あと位置情報アプリとかさ、なんか今度 5G になるとか言って結構騒がれてるけど、はいはい、なんか ポケモン GO とかそういうやつとかもそうだけど、うん、あれは衛星とかだよね多分ね。だけどなんかリアルタイムで自分のモーションをキャプチャするなんか VTuber とかもそう、うん、顔全部そうじゃんとか、なんかそういう知見がどんどん、なんていうの、そういう技術がどんどん広がっていくときに、まあ、もちろん XYZ 軸で体を定義していくんだろうけど、なんかセンサーとかを使ってなんかそういう技術の中に今までダンサーとかがやってきたセンスみたいなの、
なんか後ろ姿を映したのを見せるとするじゃないですか、うん、そちょっと背筋伸びるじゃないですか、うん、ああいうのの、に近いです。
うーん、なるほどね。
あのニュートラルな位置をもう一度戻そうっていう働きが起きるんですよ。というのも、前に歩くことに慣れすぎているじゃないですか体が、
うん、
ですごく前の視界に対して強いんですよ。その、体の前かがみ姿勢もそうですし、うん、あとなんかその注意の幅も完全に前に固定されていることが多くて、90何パーセントは前になっててっていうところで、そのそこに後ろがあるんだよっていうことを、例えばその踊るときに目をつむると踊りやすいっていうのがあって、多分どのダンサーも共通してあると思うんですけど、ゆくゆくは目を開いて踊れるようになれっていうようなぐらい目をつぶると踊りやすくなるんですよ。でさっき相対的なっていうのもあったと思うんですけど、日常的な体の中で相対的にやってしまうことって、その前のなんていうんですかね、視界に対して迎合するような体の位置をなんか取りがち、ニュートラルがそこ
にある、うん、まあそりゃそうだよね。
ですけど
目も前向いてるし、
そうなんですよ、
向いてるし、
だから目が見えてしまう人の、
うん、
そこはなんかその弊害じゃなくて、なんて言うんだろう、うん、
人間としてはでもそうできてるよね、生物的にね。
そうなんですよね、
前に気を、
でそこを目をつむることによって、姿勢が正されることが多くて、
うんうん、
というのと、あとそのさっきその話した目を開けてると手が前に出がちなんだけども、目をつむると後ろも考えられるようになるっていうような体幹がの向きが変わるって、角度が変わる可能なんかことがあるから、そのつむるとすごくニュートラルな動きがしやすい
ん
です
。
そういう意味では相対よりもちょっと絶対的な感覚にも近いのかもしれないんですけど。
なるほどね。
だから相対がその日常的に湾曲さ、なんていうの、日常の
意識の位置が前寄りにあるのをちょっと中心側に持ってくるような感じだね。
そうですそうですそうです、
うん、感覚器が全部前の方にあるから、特に目が、
そうですそうですそうです、
前の方に意識があるけど、
だからそこをシャットアウトすることによって、目をつむるということでそこからの情報を制限する、うん、そうです、制限することで、体の軸が変わる、
うんうん、中心寄りになる。
その上でそこで体で覚えるじゃないですか、うん、今度体で記憶した後に目を開けるんですよ、
うん、
そうした時にその目の情報が多分日常で見ていた、物の位置とか、距離感覚とはまた違った景色になるんです
よね。なんかちょっとあれだね、マインドフルネスみたいだね。
いや違う、そうですね、そうなのかな、マインドフルネスじゃないと思うんですけど、なんかね、
そんな
感じ、もうちょっとロジカルなイメージだ。
マインドフルネスはロジカルですよ。
あ、すいませんでした。
なんか本とか、ツイッターとかで見るマインドフルネスはちょっと違うと思ってて、
ね、前偏見でした。
そう、岩谷さんとしたんだけどめちゃくちゃロジカルだからねみたいな話をしていて、そう、禅とかもその、
うん、
なんだろう、まあいいです、前回の岩谷さん回を聞いてください。
聞きました、
はい、
あ、まあでも、うん、そうなんですね。
そう、まあそういう意味でちょっと面白いなって思った。あとなんだっけ、すごい話そうとしてたことがあったんですけど、
なんだろう、
あ、目がさ、
はい、
目が後ろについてたら変わりますかね。
変わると思いますね。
それでもできそうじゃないですか。
できると思います。ダンスは何でも、あ、
そろそろ、
あ、そろそろ、
いや、技術的に、
あ、そしたら広がるでしょうね、だいぶ日常から。そう、なんかその最近踊る体、踊らない体っていうのをニュートラルに考えようと思っているって話さっきしたじゃないですか、うん、で、野口さんの年遊びに参加してるんですけど、うん、で年遊びの中で何回か、まあ年遊び、うん、 その路上で演劇する、
うん、
踊るみたいな、私だったら踊るみたいなことをやってて、うん、結構最近思うのが、そのなんていうんですかね、表現としての踊りではなくて、単純に振る舞いのチェンジでもあるなとは思っていて、
うん、
その例えば路上で踊るって言った時とか結構顕著なんですけど、うん、まあ、前へ向いて歩くっていうのを結構365日私はしてるんですけど、うん、あの道を歩く時に、うん、で、その定義づけられた体が、でもそれって一つの振る舞いを何度も何度も行ったことで、
うん、
あとは社会的に求められているということでやっているに過ぎないじゃないですか、まあ、前を向くようにできている体とはいえ、
うん、
でなんかそうなった時に、そのそこのなんていうんですか、振る舞いからちょっと解放された動きを始めるとするじゃないですか、ちょっとスローに動くとか、ちょっとあの後ろ向きに歩くとか、
うん、
手を反対向きに出して歩くとか、
うん、
なんかそっからもう踊りなんじゃないかなって思ってて、
うん、それは、うん、とまあ確かはあって思われがちなアートのところは、なんだろうな、さっきそう言ったさ、いやでも人間の体って前向いて歩くようにできてるよねっていうのは断りを入れてたのがそこだと思うんだけど、確かに前を向いて歩くようにはできてるけど、前を向いて今のじゃ東京で歩いてるような歩き方をしない環境も多分
あ、ね、ありますね、ありますあります。
なんか森の中だったり、
はいはい、
山だったり、なんか獣を狩らないといけないだったり、
はいはいはい、
漁師さんの歩き方は違うし、はいはい、って意味でもなんか場所が違えば歩き方とかは多分変わってくる、環境が違うと歩き方は
変わる、環境が変わったとしてもその人の蓄積的な当たり前の歩き方、
うん、ずっとその違う環境で生きてきた人は歩き方が違うじゃん、
うん
うん、東京でずっと生きてきた人と火星にずっと生きてきた人だと多分歩き方は全然違う、
まあ、その人の火星の家庭固定的な歩き方は
そう
をするあります、
ね、そうで それをスイッチさせたとする、
は
い、東京と火星が、
うん、
バンっていきなり、
うんうん、
で歩いていいよって言われて歩いたとすると、それはダンスに見える、
見えるでしょうね
っていうこと、
はい、
じゃあダンスっていうのは相対的なものかもしれない、
あ、そうじゃないですか、相対的、
その環境において、
まあ、
当たり前の体じゃない体っていうのはダンスとして扱うこともできる、普通はじゃあでもその体にならないじゃないですか、
はい、
要するに火星でいた人が東京に来たからって火星の歩き方で歩こうとは思わない、ちょっと周りに気を使ってなんかその環境に適した歩き方をしようとは思うと思うんだけど、火星のような歩き方をする必要もないし、
はい、
別に、けどそれをそのまんまやってみる、つまりなんか違う環境と違う環境っていうのは本当に重力の差もそうだし、
はいはいはい、
障害物の差もそうだし、はいはいはい、社会的なものもそう、
はい、
っていう違う環境の体をそこに出現させるっていう、
一個はなんかそこのダンスだと思うの幅が本人とその主体の思っている気持ちと文化として受け入れられるっていう、まあ最たるはそこですけど、までの幅があると思ってて、というのもその主体からすると、本人からしたら本人がダンスを意識したらとか、あとは普段と違う行いをしてみようと思ったりとか、あとその遊びを入れようとか余白を入れよう、逸脱しよう、解放されようみたいなことを思ったら割とダンスになれるんじゃないかなって思っていて、そこの一番最初の出発点ありきで動いた体の表彰というかを誰かが見て、その誰かがそれをダンスだって思うことっていうのは相対的なもので、そして彼女彼の中の当たり前と照らし合わせた上で、
うん、
そこから逸脱しているものとかに対して、
うん、
違和感を持つところから踊りというものを考え出すきっかけになるんじゃないかな、
うんうんうん、なんかさ、でもあれだよね、結構さすごいよく分かってその話、
うん、
っていうのは、うん、と結構なんか世の中的にアートとかダン、まあ、ダンスでっていう名前である必要も多分ないんだけど、
はい、
それってなんか思われがちなのは、じゃあなんでそんなことをするのかっていう時に、うん、なんかアーティストは結構ちゃんと頭使ってる人も多いから、
うん、
いろんな思考のプロセスとかをガーって、
うん、
なんかプレゼンする、
はい、
で結構難しい内容とかももちろん勉強いっぱいするから言うんだけど、
はい、
一番最初にあるのは、なんでそんなことをしようと思ったのっていう時に、
うん、
じゃあなんで今はそんなことがしてないんだろうとか、
はい、
なんか別のなんだろうな、なんか例えばツイッターとかを作るとかさ、インスタグラムを作るとかってさ、いう時になんでそんなことしようと思ったのって言ったらさ、いやなんかみんながつぶやける場所を作ったら面白くないとか、なんだろう、写真を投稿できるやつがあったら面白くないとかだと思うのね。でなんかそういう意味で、じゃあなんで今までこういう歩き方の人がいないんだろう、やってみたら面白いんじゃないとか、でそれってなんか違う発見になる可能性もある。
うん、そう思います。もっと画期的な疲れな歩き方があるんじゃないの、
うん、あるとか、なんかそんな変な歩き方してたら遊びに発展したよとか、
スキップとかそうですよね。
そうそう、なんか、うん、あこれってなんか楽しいねとか、
うんうんうん、
なんかこの歩き方って実はこういう障害を持った人にすっごい良い歩き方だったりしたよとか、なんかいろいろあると思う。
あると思います。
別にその歩くって分野で使えなくても、
はい、
なんかいろいろ発見はあるじゃん、
うん、
そのなぜこんなことをしてないんだろう、じゃあやってみようとか、こんなのってどうみたいな、
はいはいはい、
なんかそういう意味で身体表現ってダンスとかってすごいじゃん、
うんうん、
なんかどうやったらもっと美しい歩き方ができるだろうとかってさ、
うん、
なんかバレエとかさ、
うん、
どうしたらもっと優雅にな体の動きに見えるだろう
とかさ、バレエもちょっとロジカルです
ね、なんかあるじゃん、うん、そういうの、うん、積み重ねがもう歴史は全然長いけどさ、
うん、
なんか同じだと思うんだよね、
うん、
そういう意味では。
そうですよね、うんうん、
体の使い方、
結局道具を新しく与えられてとりあえず遊ぶじゃないですか、うん、あれに近いと思います。体という道具があって、まあ、骨なりなんて言うんだろう、脳みそ以外のというか、
うん、
自分で操れるものがあって、そしたら遊びますよね、うん、なんかそれでしかないと思いますけど、
うんうん、
そう、
でそれを本気でロジカルにやってるのが体で表現をやってる人だったりとか、
うん、
アスリートだったりとか
す
ると思うんだけど、
そうですね、うんうん、そう、それで、そうで、なんかそのささやかなチェンジも私の中では街だと相対的にすごく目立つんですよね、
うんうん、
そういうのもあって、つまりなんていうんですかね、踊り自体が、結構ささやかに始まるだろうなっていうところ、
うんうん、
でその自分の踊りをするぞじゃなくても、ちょっと立ち止まって一旦そのまあ規定の、まあ、自分普段の自分だったらこう歩く、このスピードでこのテンポ感で歩くだろうなって考えるじゃないですか、はいはい、うん、考えた後にちょっと回ってみるかみたいな、
なるほど、
ことの、
うん、
なんていうんですかね、あのその火星のようなっていうのも一個大きくて、もしここが火星だったとか、ここは広場だったらいいんですけど、ここが広場だったら、あ、自分きっとこういう体の持ち方してるな、普段みたいな、やりだしたら、
うんうん、
再現しだしたら、なんかその周りから見たら始まってるというかのもあると思ってて、なので動機の一個として踊るぞじゃなくて、振る舞いのチェンジっていうのもあるんじゃないかっていうのを最近思ってて、
結構なんか面白かったのがさ、いや本当に昔から VR 興味あって勉強してるっていうか、動向を追ってる理由がそこで、なんか例えばゲームとかをさせるじゃん、はい、VR で、うん、それ外から見てると完全に踊ってるように見えてる。
あ、めっちゃわかります。
なんかそれが面白くない？
わかります。すごいよ。私あの段ボールを、うん、すごく大きい段ボールを、
うん、
畳もうと思ってる女の人を見たことがあって、
うん、
全然段ボールじゃなかったと思うんですけど、めちゃくちゃなんかあの畳めないんですよ、うん、その弾力がありすぎて、
うんう
いうのでなんかすごい弾かれてるんですよ、
うん、ダメだ
って、そうです、バーンってなるんですよ、うん、ですごく抑え込もうと思って、うん、結局全身やることになるじゃないですか、うん、もう全身の負荷、うん、あの重力をかけて押し潰すんですけど、うん、やっぱり弾き返されてとかいうのは、あの思わずずっと見ちゃって、
うん、
自分の踊りに行かせないかなみたいな感じのぐらい、
うんうん、
すごいなんかあのいいなと思って、でなんかさっきその渡辺さんがおっしゃったみたいな、
うん、
その可能性、いくつもの可能性を上げることっていうのが一個の多分踊りの、
うん、
あのなんていうかね、性質だと思っていて、
うんうん、
でつまりその手をつく場所っていうのが実は無数にあるじゃないですか、
うん、
でもなんていうんですかね、まあ、癖だったりとか、
うん、
あと、まあ、そのついた場所すらその覚えてないぐらいの感じで普段私たちやってるじゃないですか、それをすごくその数秒ごとに、例えばちょっと動いた後に1センチずつ変えていくんですよ、
うん、
置く位置を、それとかやっちゃいます自分踊り
へえ、なるほどね、
うん、多分音楽もそうですよね、ちょっとずらしとか、
うん、あるね、
で反復ってあるじゃないですか、
ね、
そういうのに近いんですけど、
うん、
それ自体がもう一個のパラレルワールド的な、
うん、
この場合だったらこの場合があったらとか、
うんうん
う
ん、
っていうのの試しに過ぎないという
か、あ
それはよくあります。
でもそれはすごい思うよね、なんかそもそも舞台芸術とかってさ、
はい、
なんかその別の時空間を、例えばすごい古典的だとしたら劇場っていう場所にこう立ち上がらせるから、
はい、
役者は演技をしなければならないし、その演技のメソッドがあるし、
うん、
演出家はいろんな情報を集めてきて、
はい、
なんかそういう体を作らせたり、
はい、
そういう舞台を整えるために舞台美術の人がいたりとかして、はい、この全く違う空間を作り上げる、
うん、
じゃん、
はい、
なんかそういう体の在り方みたいなのってやっぱりなんだろう、異質な体の人がいきなり出てくるとドキッとするし、そこに別の世界があるって思うじゃん、
はい、うん、
でそれをなんか例えばさっきの VR だったら、すっごい高いビルの上の映像で木の板がこう出てる、
はいはいはい、
あれの開発の
人とかとあれすごいやりたいんです
よ、結構仲良く話してて、
あ、そうですね、そう
やってみるって言われてやらせてもらったんだけど、結構やっぱ怖いの、
その体すごい好きです
って、 うわっみたいな、怖いみたいな、で飛び降りるんだけど、
うん、
あれをやっぱ外から見てると、
ね、はい、
あ、なんかこの人の体違うみたいな、
いや、そうですそうです、
怖がってる体、
それを VR なしでやれますか。
でもやれるのが舞台の人だったりするじゃん、うん、ダンサーだったりするよね、
はいはい、
それもやれるじゃん、やつらは訓練されてて、
だからやっぱその体験なしには逆にやれないのかもしれない
ですね。そうだよね、一回やってみないとその体覚えられない、
そうそうそうです、そういう意味ではもう、ね、はい、
うん、
そうですね、
なんかそういうなんだろう、別の世界が一人の人間の体を見ただけでっていうか、そこにあるっていうことが分かるとか、はい、
うん、
別の世界の可能性とか文化の可能性みたいなのが、
そうですね、
その人の体を見るだけで、
なんかそれで言ったら、つまりその渡辺さんからしたら、そのなんていうんですかね、恐怖心だとこういう体制になるだろうって蓄積があるじゃないですか、うん、本能的にもあった上で、そういう人の動きを見たら、あ、なんかあれみたいだみたいな感じで、うん、あの屋上っていうか、あのなんていうんですか、綱渡りしてる人みたいだみたいな、あるじゃないですか、それでわけわかんない体の動きしてる人を見たら、うん、まだそれが 何と見立てでなってるのかって分かんないじゃないですか、うん、それ自体がもう新しいパラレルワールドの早期になると思うんですよね、
うん
うん、なんかそれはすごい普段考えますね、なんか、
うんうんうん、
踊り手でなんか俳優とかみたいな感じじゃなくて、もうちょっと抽象度が高いんですよ、
高いね、踊り自体が、うんうん、
でそうなった時にこの踊り、まあ、踊りって思っちゃうとすごくその何ですかね、エンターテインメントみたいになっちゃうんですけど、
うん、
じゃなくて振る舞いとか動きとかって思って見た時に、どういう重力感の星でとか、どういうその風向き風向きとか、うん、そういったものを受けてこういう体制に人ってなるだろうかみたいなこととかが、うんうんうん、なんかこう一個のなんていうんですかね、 あのパラレルワールドをなんか無双してしまう感じっていうのを与えるっていうか、それを想像してしまう観客がいるといいなって思って
るんですけど。ああ、なるほどね。なるほどね。結構なんかそういうマッチョな考え好きじゃないっていう人もいるとは思うんだけど、やっぱり、分かります、分かります。やっぱりなんか俺それで言うとすっごい強い体持ってる人、
はい、
でかくてごつくて、
うん、
身体能力も高いみたいな、
はい、
ただでかいだけじゃなくて、
うん、
みたいなやつ、アメリカで友達になった時、そいつやっぱりすげえって思ったんだよね、うん、会った瞬間、うん、やべえなんだこいつみたいな、なんかあの感じってすごいやっぱワクワクしたし楽しかった
のね、うんうん、
みたいな
本能的な部分もあるでしょうね。自分よりも大きい男性ですからね。
そう、早い強い早い、しかもなんか全然多分違うもの食って生きてきたんだろうなみたいな、その黒人の友達だからなんか、
うん、
何もかも全部自分と違う、もちろん一緒のところも人間だからあるんだけど
、はい、
いろいろすごい差があるけど同じ人間っていう友達ができた時の、うん、あのなんていうの、自分と違うとのなんか、しかもすごい分かりやすいじゃん、
はい、
めちゃくちゃ分かりやすい、
腰の位置も違いますし、
ね、そう面白いなって、なんかそれの延長線上にでももっと抽象度を高くして、
はい、
もっと技術でこう表現していくみたいなの中にダンスとか演劇とか体を使うものってあるんだろうなっていうのはちょい思ってるんだよね。
うんうん、
足が3本あったらとかさ、
あ、 そうです、
ね、そういう話もさっきあったじゃん、はい、足が8本あったらとか、うん、
はい、
でもなんか実際どうなんだろうね、人間の体ってこの形じゃなくてもいいじゃないっていうのってさ、
はい、
今義手義足とかすっごいいっぱいいいのができてて、で、あの頭から触覚出てる人いるじゃん、
そうなんですか、
頭から
肩おじみたいな、
あ、そう、頭から触覚出てる有名な人がいて
なんか、もはや美学の問題ですよね。生やしたいって思わないっていう、
ね、あれアンテナで出るかなあ、この人色覚障害のアーティストだけど、
あ、それはその必要に応じてってことですか、第三の目ってこと？頭蓋骨にアンテナ埋め込む？
そう、内耳に、
あ、でも結構必要に応じてっぽいですね。おしゃれとかじゃないのか。
あ、そう、おしゃれとかじゃない、あのちゃんと機能があって色が聞こえるみたいな。
でも結局生物進化に近いですよね。
でとかさ、あと人間の腕がなんか触手みたいなやつで指がなくて、でもすごい自由自在に動くみたいなのに変えてもいいんじゃないかみたいな、そのプロトタイプを作ってる人がいたりとか、なんかバイオテクノロジーとかサイボーグ系のテクノロジーとかってそのどんどん進化してるし、人間の体ってそういう風になる可能性も全然あるしっていうのを考えると、だと、あの、なんだろう、例えば耳とかをさ、同じ耳なんだけど人工の耳にするとかさ、
ここに耳ある人いますよね、腕に、
あ、いるね、うんうんうん、そう、そういうのとかを考えると、あとここにあの手首にチップを埋め込んでそれでバスとかピッて乗れるようにするとかはさ、もういるじゃん、すでに、なんかアップルウォッチも結構近いと思うんだよね、なんか腕の機能が全然変わってるっていうか、なんかピッて何かを入場するときに今までにない動きをこう、
あ、そうですよね、
腕をひねってスイカを置くところに自分の手首をタップする、
そうですよね、
今までない動きじゃん、人間的に不自然な動きっていうか、
なんならスマホから結構も
う
右肩が重いとか、あとなんか左肩より右肩の方が前に出ると骨盤が逆になるというか、右に引くっていう状態の人が多い、最近多いなと思って、自分もそうなんですけど、まああのマウスとかも、ついつい右肩が前に出ちゃうみたいなのとかはもう完全にスマホ病です、
ね、うん、なんか 体はどんどん変わってきてるし、
うん、
まあ、道具っても体の延長線上だから、
そうですね、本当にその通りです。人
間の体は変わる。で、人間の体自体がもう編集可能になってるし、
はい、
もっと言えばクリスパーってあの遺伝子を編集できるやつがもうあるから、うんうん、遺伝子レベルですごい詳細に編集が人間はできるようになっている。技術的には可能、倫理的な問題はある、
はい、
ってなった時にそういう足が8本あったとか、
うん、
なんか体の動かし方はこういう可能性もあるとか、その人間がトランスフォームする可能性があるとか、
はい、
うん、別に何だろう、しちゃいけなくはないとか、
うん、
あともともとじゃあ身体的に何かもん環境に対して問題がある人、
うん、
それはただ目が見えないとか足がなかったとかっていうだけじゃなくて、はい、うんと、じゃあ地球に住めないから違うところに住みますってなったりした時に、うん、じゃあこの手足じゃ意味ないから、
うん、
この違う手足に変えないといけませんねとか、
うん、
すごいもう毒ガスが世界中に溢れたら肺を変えましょうとか、
うん、
人工のものになんか呼吸器官を変えましょうとかあってもいいじゃん、
うん、ありそうですよね。本当に
あってもいいみたいな。
それが一般化されてきたらそういう手のまた表現が増えますよね、
うん、
きっと。
まあね、一般化される前に増えてないと、う
ん、あ、そっか、
あれだけど100年後のために。
なるほどね、
なんか
先そっち、
うん、でもなんかあると思ってて、
うんうん、
なんだろう、そういうところにもつながっていくんじゃないかなとは思ってる。そのサイボーグ演劇の話って結構ポッドキャストでもするんだけどさ、
はいはいはい、
あのサイボーグ演劇っていうのがあって、それを、ロボット演劇だ、ごめん、ロボット演劇をっていうのがあって、ロボットを作ってた人たちがやってたんだけど、どうも感情豊かに見えない。でもそこになんか舞台の演出家の人が来て、
うん、
演出をちょっとつけただけですっごい良くなったん
だ
って。
あ、はいはいはい。
でそれってなんか ロボットの、コミュニケーションに役立つじゃん、
うん、
要するにすごい無機質に見えたものがちょっと仕草をプログラミングして、こんにちはっていう仕草をちょっと変えただけですごい親密な感じになるっていうか、癒されるし、
うん、
受け入れやすくなるし、はい、もしかしたら介護とかで使われた時に、
うん、
おじいさんとかおばあさんの気持ちがちょっと柔らかくなるかもしれないっていうところに、もうずっと何百年何千年もやってきた演劇のノウハウが生かされるとか、うん、
はいはい、
そういうのって絶対あると思う、
うん、
なんかダンスとかもこれからそういうところでふと生かされるところってすごい多いと思ってて、
うん、はい、
なんか体、人工的に体を作った時にうまくいかないところが、
うん、
当たり前だよこんなことみたいに、ダンサーは知ってるとか、
うんうん、
っていうのよくあることになる気がしてて、
はいはいはい、
なんかそういう意味でも面白いなって身体表現については思ってるんですよねっていう、何の話してたか忘れたけど思ってるんですよね。
そうですよね、
う
ん、
そう、で、あ、そう、それで、
はい、
最初の方で紹介してくれてたし、前回も話来た時に話してくれた腸の話とか、
うん、
さっき話してたカタツムリの話とか、
はい、
なんか水を抱くっていう話とかの、うん、そのなんだろう、作品のテーマにしてること自体がその体とかを物としてどう、なんかちょっとトランスフォームしてみたり、
はい、
別のものにこう感情移入じゃなく身体移入じゃないけど、なんかこう別の生き物とか別の体とか別のものに溶け合ってみようと思ったりしてるような感じが一貫してあるなと思ってて、なんか環世界っていうキーワード、環世界っていうのは動物ごとに知覚とかが違うから見えてる世界が違って、そこの世界で見えてる世界と別の生き物で見えてる世界っていうのが全く違うっていう、
うん、
でそれぞれ世界が帯のようにあるから環世界っていう、交わらない帯のようにあるから環世界みたいな話なんだけど、その環世界がテーマでやってるっていうのも、その今話してたみたいなこう身体が別のあり方の可能性があるみたいな、トランスフォームする可能性があるみたいなところに興味があるのかなと思って、
うん、あ、そうですね全体的には本当にその通りです、
うん、
で、環世界は大学の時にユークスキルを読んでてやり出したんですけど、うん、でもなんか 根底は別に観世界というよりかはさっきそのそれを何だろうさっきの話から地続きで、
うん、
あの自分の中ではつながってて、なんでその最近蝶とかやってるから観世界って、
うんうんうん、
あの分かりやすく使ってるだけで、
はいはい、
いつでも外せるというか、
うんうんうん、
ただ、まあ、観世界という言葉自体が最近すごく増えてきて、本当に最近なんか、うん、あれ、
ね、
あれちょっと、ま、なんか多いみたいな、
うん、
なんかすごい古典なはずなのにすごくやっぱり今出てきてて、っていうのもフィルターバブルとかもそうだと思うんですけど、うん、あのあって、なんでなんかそのまあ観世界自体がいろんな捉えられ方をしているので、生物学に限らず使われ始めているので、
うん、
なんかまあ別にきっとやること自体というか観世界自体がもうなんか多様性を帯びて広がってるんで、
うん、
大体他の人が観世界って言ってやってなくても観世界なんですよ、うん、なんかっていうのをちょっと感じてるんで、なんかまあなんだろうな、完全に観世界をめちゃくちゃやりたいっていう人間ではないんですけど、う
んうん、かその
すごく共感はしてる考え方です
ね、うん、観世界っていう言葉も意味が広いよね、
広くな
昔よりも、うん、
広くなってます ね、 ね
なんか結構ざっくりした話
になってきてますよね、うん、本当に、まあ、いろいろ応用可能っていうことですよね、うん、結果、うん、それはすごく面白いなと思ってて、
なんか多元宇宙とかマルチユニバースみたいなさ、はい、のは結構映画とかでも描かれるようになってるしさ、はい、人によってなんだろう世界が違うみたいな話とかも結構、
はい、
うん、エンタメですらすごい多くなってるけど、なんかその影響もあるのかなとか思ってる。もうそろそろそういうのが当たり前の世の中になってくる。
なんですごい世の中の方がなんか変わってくれてる感じが、うん、私的には
やっと追いついてきたかみたいな。
そうなんですよね。なんかあの私ちょっと本屋の話なんですけど、うん、本屋さんの芸術書棚がずっと納得いってなかったんですよ、大学の時から、
うんうん、
まあその中学ぐらいから、まあ、美術に関心持ち始めて、まあ、町の本屋さんの、まあ、ちょっと大型書店さんとか行って、
うん、
芸術の棚を見るじゃないですか、
うん、
でまあすごい好きな本もあるんですけど、なんかそのあんまりこう本を置けない書店さんだと、
うん、
なんかそのラインナップがえこれみたいな、うん、あるじゃないですか、ね、でっていうのすごいなんかおかしいって、
うん、
ずっと幼いながらも思ってたんですよ、うん、これは世の中が間違ってるって思ってたんです
よ、うん、面白い本が少ないって
そうそう、
微妙な本ばっかり置いてある
し、美術のなんか捉え方がなんか私と違う、
あ、ね、
で今習っている、今習ってるっていうか、そういったなんか予備校や大学で教えるような世界と全然違うことが一般の人の美術の概念になっていて、うん、それがまあそこに需要があるから本っていうのを作られるんで、
うん、
圧倒的にその需要を感じてしまって、
うん、
その本棚を通して、うん、なんかショックだったんですよね、
うん、
でなんかそれがなんかやっぱでも違うって思ってて、でも、まあ、自分は変えられる権限がないから、
うん、
まあしょうがないとは思ってたんですけどでなんか最近の棚ってビジネスもそういうアートとかデザインとかバンバン言葉出してきたりとか、あとなんかその文化人類学の本とかもすごい増えましたよね、なんかでめちゃくちゃ生物学もすごくその脳科学とか発達したりとかして、
うん、
五感の話とかもすごく理工書で増えていて、
うん、
なんでしかもその硬い本じゃなくて今まですごく専門的な想定してたのに、
うん、
最近もすごくもう一般書で受けるような、う
ん
う
ん、人文系の
ちょっとおしゃれな、ね、
うん、
本とか出てきちゃったりとかして、うん、なんか本当に本棚見てても自分にと都合のいい、
うん、
世界になってきてるなっていうのを実感であるんですよっていうのは思いませんか？
1個はその確かにちょっと思ってて、
思いますよね、すごい同時代的な感じが、
うん、そう同時代性感じてる同時代性感じちゃってて、なんか嬉しいやら悲しいやら、
そうなんですよね、なんかちょっと自分が参入する一歩前にそれ変わってきてやってるから、なんかちょっと、うん、
分かる分かる、
はい、
なんかずっと興味持って勉強してたことの本が増えてきてるっていうのは分かるんだけど、うん、はい、そのやっぱりでも増えてきたぐらいのタイミングが面白いなって思ってて、
うんうんうん、
すごい読み漁ってたけど、
はい、
だんだんいいように使われてる感も出てきてて、
あ、
うん、なんかビジネス書でアートって言ってるやつとかデザインって言ってるやつとか、まあ、デザインの方はでもすっごいいい本も増えてるんだけど、アートってやっぱり人口が少ないから、
はいはい、
ちょっと微妙な本も多いなって思ってるのが、うん、なんかこれじゃ 困るみたいな、
うん、
この囚われ方が定着してもらっちゃ困るみたいな、
なんか誰かが必死に、まあそうですね、動いた結果だけども、いろんなものがまた尾ひれがついて、
だから僕もやらなくちゃなとは思ってる、はい、ビジネスかけるアートは。で、あとなんだろう、脳科学とかさ、うん、まあなんかそれに限らずだけど、いろんな本は、はい、増えてきてるのは時代がそのそういう系に、
うん、サイエンステクノロジー、
そう言ってるっていうのはすごい嬉しいことである一方で、うん、なんかツイッターとかもあるなと思ってて、
うん、
あのみんなが情報にアクセスしやすくなったじゃないですか、うんうんうん、だからなんかみんなの、それは格差も生まれてると思うし、うんうん、フィルターバブルみたいなのももちろんあると思う、情報格差みたいな、うん、そうもあると思うけど、まあ何にせよその選択肢は増えてるのは絶対あると思う。偏ってて良くないとか、はい、なんかインターネットは健全じゃないとかっていう声ももちろん分かるけど、うん、でもやっぱり昔よりはるかに誰でも情報にアクセスすることが可能になったし、うん、はい、検索の方法とか技術が高ければ、うん、いろんな情報、しかもすごい専門的な情報を調べて学ぶことができるし、うん、
はい、
すごい良いと思っていて、うん、なんかだから時代が追いついてきたっていうのもあるし、なんか人間みんながっていうか、
うん、
スマホとかを持ってる人は特に PC スマホを持ってる人、インターネットに接続できる人が情報リテラシーが上がってるから、
うん、
本の質も上がってくるよね、そりゃ、
うんうんうんうん、
あのバカにはできなくなってきた、はい、一般の人、はいはい、専門的な知
識が
ある程度そう普及して、
うんうんうんうん、
ある程度のレベルに誰でも達せるようになってきたっていうのはあると思って、
その今作り手側もやってて、
うん、
それはめちゃくちゃ感じてます、
うん、
本当に賢い、
うん、読み手じゃない
ですか、ね、そうです、うん、っていうとこですよね、
はあると思ってるんだよね。今いろんな意味で面白いし、
そうなんですよ、
無料で読める
し早い、本にするのが早い、やっぱ加速してるのはあるんですけど、うん、あの、ね、で結局 SNS とかがあるんでまとめるのも早いじゃないですか、
うん、
その Twitter のまとめとか、そうするとそのまとめてくれてるんでそのまま、例えばブログとかもそうですけど、ブログそのまま本にしたら早いじゃないですか、うん、コンテンツあるんでっていうのもあったりとかして、その残せる媒体が増えてきているし、
うん、
早く残せる、その情報が変わったらすぐ書き換えられるとか、うんうん、そういうのもあって、その本が出るタイミングが早くなっているなっていうのは、うん、何か話題になったらもうすでに本が出てるっていうことが可能になっている、ね、
なんか一個さ、そのソーシャルっていうものの利点だらけだし、うん、自分もその恩恵に預かっていまくるけど、
はい、
なんか、特にクリエイティブ系のサイトを作ってる人とかがこういうことをよく言ってて、まさにその通りって思うことがあるんだけど、うん、それは何かを作ったり発信したりする人は、質より量が大事、
うん、
でなんかノートとかあるじゃん、
はい、
わかります？
わかります。
ノートって SNS の、そうそう、 SNS の、うん、そう、ノートでも言うし、
うん、
なんかコツみたいなのに、
はい、
なんか完璧なものを仕上げようって思うよりも、うん、なんか毎日続けてどんどん発信していくことの方が大事だし、うんうん、なんかクオリティは後からついてくるからどんどん発信しましょうみたいなのを推奨してて、その気持ちはすごくよくわかるし大事なことだと思うんですよ。でただ一方で、そのどんなにレベルが高い人でも、量産するってことになるじゃないですか、型を。でその発信が量産されるっていうのはその速度とクオリティにもよるんだけど、産業革命の時と一緒で型がある、
うん、
でその型に沿ってバリエーションを作っていく、
うん、
T シャツっていうものは決まってて、うん、T シャツっていうの中で絵柄を変えてみたり素材を変えてみたり、うん、
はい、
でちょっともっとテクニックがある人だと、うん、もしかしたら分かんないけど、肩の落ち方を変えるとか、
うん、
なんかそういうテクニックをすぐできる人も
い
る、
はい、
だからレベルが本当に高い人が量産すると、うん、その中でのバリエーションの幅も広いから面白いけど、うん、だとしてもやっぱり型の中にある、
うん、
だから、
うんうん、
でしかも型を何個も持ってる人もいるけど、
うん、
だとしても型の外にはいかない、量産に入ると、
うんうん、
だからなんて言うんだろう、確かだけど SNS とか人に発信するってやっぱ 量大事で、毎日目に触れたり、
うん、
なんか誰かに触れることってすごい大事。
そうですね。
だからで量産してればさ、その中で気に入るものがあるかもしれないし、うん、誰かにすごく刺さるものがどっかで出てきたり、はい、あと、量産するからこそ、突然変異が生まれたり、
うん、
あのその型の中でベストな作品ができたりっていうのはあると思う。そのポップソングとかもそうだけどさ、なんかロックっていう枠の中でみんな似たような曲に聞こえるけど、
うん、
もうマスターピースみたいな、
うん、
もう決定版みたいなのが出てきたり、
うん、
でまた新しいジャンルがそれの反骨で出てきたりとかして、
うん、
っていうのはあると思うし、すごくいいと思う、
うん、
だけど、
うん、
一方で、
はい、
今までなかったものは出てこない気がする、
うん、
量産すると、
うんはい、
だから、
は
い、なんかちょっとそこはなんだろう、クリエイターって呼ばれる人たちは気にしながら作りたい、作った方がいいんじゃないかなって思っていて、うん、
はい、
量質より量は大事だけど、それは何にとって大事っていうと、うん、ソーシャルで、発信する世の中にとって非常に効果的な戦略であるため大事なので
、そうですね、そうですね、
あとモチベーションを保つために大事なので、
うんうん、
はあるが、
うんうんうん、
なんかじゃあその方、
逆説が続きますね。逆説が続いて、はい、
その方と違うものや、
うん、
なんか自分でも思ってなかったようなもの
を、先生の
なんか生み出したり、
うん、
なんか全く知らない知識とかを勉強したり、
はい、
こうインプットにものすごく時間をかけて、長い時間をかけて一つのものを作ってみたりとかってする行為も、
うんうん、
等しく尊いし大事にして忘れちゃいけないんだろうなって思うっていうのを最近すごい思ったの、
うん、
よく見てて、
うん、
自分も定期的に発信したいな、
はい、
していこうって思ってるからこそ、
うん、
だからその物として出さなくてもいいじゃんっていう、
はい、
別に、
うん、
ソーシャルでそれや仕事を取ってきてさ、
うん、
その発信していろんなフォロワーをつけたりするには大事だし、それはしなくちゃいけないなって思ってるけど、うん
はい、そうなんですよね、作品
なんて作んなくてもいいんだよとも思う、
作品なんて、
うん、そうなんて別に作んなくてもいい、
うん、
なんかさっきあの見てた映像でもちょっと出てきたけどあのクオリティが高いということと成功しているということは一致しないんだよっていうか、もちろんどっちも尊いことだけど、
うんうんうん、
なんかそんなに肩肘張らなくてもいいよねってい
う
か、
うんうんうん、
それ一辺倒にならなくても、
そうですね、
確かに確かに、じっくり人生に一つだけ作品を作った人がいても、
うん、
別にそれは尊いことだし、
うん
うん、なんかいい、胸を張ってクリエイターと言っていい
よ
って思う、うん、なんか基礎研究の人とかもいるし、
いやもうめちゃくちゃそうだと思いますし、ね、なんかもう時代がもう全員クリエイターになったじゃないですか、うん、もう私そこで一回クリエイターというかの、なんて言うんだろう、先民思想的なとこはないと思ってて、
うん、
っていうスタンス
です ね、なんか、
はい、
言いたかったから言っただけです。
いやでもすごく共感してます、すごい。でその SNS の話でもすごい、その継続して SNS が更新されていることが大事っていうのが、私なんかすごくなんていうんですか、生命感みたいなのを感じる時があって、
うん、
っていうのもなんか会社でその、私本当に SNS が肌に合わないんで、プライベートではほとんど、
うん、
あの なんていうんですかね、あのたまに水面に上がってくる魚みたいなぐらいの、うん、例えがピュッて出なかったけど、うん、ぐらいにしかつぶやいてないんですけど、でもそれはまあ自分だから置いといてとしても、会社としてはあの結構つぶやけっていう会社、あの社長の指令でやってるんですけど、そうするとなんかこう生きてる感じっていうのが多分好まれるんだろうな、ツイッターとかそうだろうなと思って、うんうんうん、なんかそのなんていうんですかね、そのアカウントがつぶやいたツイッターが例えば1日とかに何件かあるとか、そのっていうので、なんかその一個実在しているという主張、
うん、
存在しているという主張みたいな、なんかそういうなんか今こう渡辺さんがここにいて実在しているから、それって渡辺さんがつぶやかなくても喋らなくても渡辺さんもずっと主張し続けているじゃないですか、うん、今ここでそういったのがネット世界ではないから、
うんうんうん、
それでつぶやくことがイコール実在みたいになっている、
うんうんうんうん、
っていうところにすごいなんかそう価値があるのかなって思ってて、
最近仕事チームでやってるんだけど、
はい、
そのチームの、週の半分が在宅でやってて、で、なんだろう、通話をずっと入れてんの、
う
ん、
仕事
してる時でも、そうでも、ミュートにしとくのね。
なるほどなるほど、録音してるけど
みたいな。そうで、みんないつでもミュート解除したら話せるんだけど、はいはいはい、ミュートにしてて、でもそれだけでもなんだろう、実在感あるんだよね。
あ、でもそう、
気配めっちゃ
分かります。
なんかいるんだよねっていう、
そういうボタンあってもいいんじゃないですか SNS に。
でも出てきそうだよね、
うん、なんか私だからなんかストーリーとかインスタのストーリーとかでみんなピュッピュッピュッって出てくるじゃないですか、うん、そうするとすごくその生きてるよっていうメッセージをすごい定期的にされてる感じがして、なんか愛おしいなと思いながら見てるんですけど、自分は死んでるんですけど、
うん、なんかね、
なんかそういうのすごい面白いなと思って。
バーチャルオフィスってあのよく言うバーチャルオフィスは住所だけ登録しておけるところとかなんだけど、そうじゃなくてあの画面上の中にネット上の空間があって、
はい、
その中にアバターを放り込んで、だからゲームしてるような感覚で、オフィスを持ってる会社っていうのがあって、
あ、
どこの会社だっけ、アメリカ忘れたけど、あって、であのオフィス 実世界のオフィスを持たないでやって、しかも業績も伸びてるみたいな面白い会社があるんだけど、なんかそれってすごい、なんかミュート、はい、ミュートしてるだけでも
実在を、
実在、ちょっとうちのシリに結構主張が
激しい、主張してくるね。
なんだろう、それってなんかミュートしてる通話がつながってるだけでも実在があるのに、
うん、
多分それはもちろん会話とかもできるようになってるし、うん、はい、しかもキャラクターが動いてるとかっていうのってすごい実在感あるんだろうなと思ってて、なんかでもそれもっともっと当たり前になっていくのかなみたいな、
う
んうんうん、ね、なんかでも怖い一方でなんか煩わしくて怖くて圧迫感もあるんだろうな
ってい
う、
ミラーワールドみたいな感じですか、それこそ、うん、そうだと思います、
まあ、ブラックミラーとかさ、あのドラマであるけど、うんうん、そういうなんかディストピア感も出てくるのかなっていう一方で、すごい面白い世界にもなるんだろうなっていうか、うん、うまく付き合っていかないとなっていうか、そういう技術と、
なんかさっきその SNS が肌に合わないっていうのは本当に肌に合わなくて、
うん、
肌にというかスピード感に合わないと情報量に合わないと思っていて、うん、でもそれに対してネガティブに思われることの方が多くて、今の時代なんかやった方がいいよみたいなことは、
う
ん、
なるほどね、
うん、発信力を持った方がいいっていうのはその通りだと思ってるんですけど、うん、っていうところは自分の中では、
うん、
なんかね、ちょっとなんか、うん、まだちょっと言えないですけど、でも肌に合わなさは結構大事にしたいですけど、
うんうん、そうだね、
うん、
俺逆にアカウント4つ持ってて、
うんうん、
全部全然違う人たちとつながってるんですけど、
あ、そう、メッセージは使うの、
あ、メッセンジャー、
はい、はい、メッセンジャーとかインスタのメッセージのとことか
は使う、うん、なんかね、嫌になるんですよね、たまに一つのタイムラインが
4つ持ってて、アカウント
の、そう、このなんかずっといるタイムラインがすごい苦しいって思うことがあると、別のタイムラインを見たり、
は
い、で、たまに何にも見なくなったり、
はいはいはいはい、
全部見てる時期もあったりとかして、
はい、
なんかそうやって俺は付き合ってるんだけど、
はい、
なんかでもね、依存度高い人間だから俺は、そういうのへの、
なんか、でもそれはその情報格差的には上級者じゃないですか、
いやでも
上位じゃないですか、
なんかそれで、
うん、
うん、と物作る時間とかを奪われることもよくある、
あ、まあそれはそうです
よね、ずっとやっちゃう、
ツイッターとか。安倍ですよね。
そう。で、しかも自分の名前でやってるアカウントは今ほとんど使ってなくて、ちょっと使い始めたんだけど、また再開し始めたんだけど、全然違うアカウントネームで架空のやってる
やつば
っかりやってて、
いい、ね、それちょっとでも私も好きですけど、私もインスタで4つ持ってますけど、なんか伝わんないけど詰まってるんですけど、それすごいわかります、
わかるよね、
はい、
なんか
そんな扉っていうか窓ですよね、
そうそうそう、うん、なんか、うん、
居心地いいんだよな。そうですよね。
もう本当になんか見なくなるとき見なくて、
うん、
その野口さんから直接怒られるんですよ、はい、本当に電話がかかってきて
「うん、
ログインしろよ」って言って「見ろよ」ってすごい怒られたことが何件かあって、つまりそのログインしなくても自分ちょっと平気だから、
うんうん、
平気で例えば3ヶ月とか入んないんですけど、うん、入んない何かのアカウント入んないとかで入んなくても過ごしていたら、すごい電話がもうだから直接会った時とか、うん
はいはいはい、
結構そのなんていうんですか、直接、
ね、でも連絡は取れるんでしょ。
うん、連絡は取れます。野口さんが勝手に連絡手段の少ないあの人だから、
うん、
そういう弊害が起きてるんですけど、
はいはい
はい、あのうん、
なるほどなるほど。
でもそのさっきその渡辺さんが言ったみたいな、このアカウントはこの人たちがつながってる、
うん、
このアカウントはこの人たちがつながってるっていう状態じゃないですか今、うん、なんかどこかのアカウントをログインしないっていうことはそこのコミュニティにとっては死亡も同然みたいな、
うん、そうだね、
行方不明者みたいな
行方不明者だよ
になってて、うん、それでなんか心配で電話かかってきたりとかする時とかもあって、
うん、
なんていうんですかね、だから本当に私の中では生存生命みたいな感じになりつつあるんですけど、
う
ん
う
ん、
でもちょっとさ、自分ともさ同じだけど違う人じゃない、その
ああ
全然違う名前のアカウントが自分だけど自分じゃないっていうか、
うん、
自分は生きてるけどそいつは今死んでるみたいな、なんか感覚が分かる、
うん、分か
る。ちょっと自分なんだけどちょっとレイヤーが一個重なってて、
会社近くないですか、会社とかペンネームとかユニット、うん、そう、
分かる分かる。
私その今回千穂ちゃんとユニット作んで神秘生活にしたかったのも、うん、なんか一個レイヤー欲しかったんですよね、うんうんうん、自分の中で個人で活動するっていうことにあんまりなんていうんですかね、
分かる、
欲望がないんですよね。
分かる、俺ずっとそれやってきたもん今まで。
なんか渡辺さんそれ感じてて、私だってもっと名前個人の名前でグイグイ、あきさんもそうですけど、うん、グイグイできる人じゃないですか。で
も全然やってない、
やんないっていうのは多分毎回気持ちがそこにはないんだろうなって思って見てて、うん、でもすごい共感でき
て最近改心してだから、
え、改心するんですか、別にいいじゃないですか、
いやなんか、ね、
ペンネームじゃダメなんです
か。自分の名前を使ってやってみようかなっていう気分になってた時期が最近あって、ちょっといろいろやってみようかなって思ってたんだけど、またちょっと揺れてるね。
私あんまないですけどね。
ああそう、なんか、うんうん、考え物ですよね。
なんか、
うん、
なんかやりたい時に結構ダイレクトに来るじゃないですか、個人ネームだと、
うん、
なんかいいこともあればいいですけど、
うん、
悪いことも結構ダイレクトに、うん、だった時に、まあ、自分は会社員なんで今、
うん、
その会社の保護というか、うん、匿名感ってすごい好ましいんです
よ。なるほどね、あ、なるほどね、わかる気がする。
でなんていうんですかね、フリーランスも考えたりするんですけど、うん、フリーランスだったとしても多分一層かぶせるだろうし、うん、なんなら別にその緩いつながりであればコミュニティとか会社とかに属すること結構好きで、
うんうん、
なんかその、ね、うん、
なんかさ、複数いろんなことをやってるのを統合したいっていう気持ちが強いから今、
あー、なるほど、
それで自分の名前しかないなって思ってるのかもしれない。
あー、そうですよね、そっか、
うん、なんかポッドキャストとかはさ、自分の名前で合ってる人を中心に呼んでるから、うん、でもそのポッドキャストを起点にするって考えると、なんかいろんな名前でさ、例えば音楽やったりとか効果を作ったりとか、うん、舞台演出したりとかいろいろやってきたけど、うん、全部こう一旦なんだろう、自分の名前にこう、
うん、
翻訳して発表をしないと全部がつながってこない、
うん
うんうん、はい、全部つながんないと何やってる人か分かんないままでもいいんだけど、
私わかんないままでもいいタイプでした、
うん、
ですかもしれない。
こうギュッて次のステップに行くときにどうしようかなって今考えて
る、ね、うん、なるほど、そうですね、キャリア的には
そう、なんかちょっとそろそろつないでみたい。
でも会社作っちゃえばいいんじゃないですか。
それはね、
それ
やってる、
だって、あ、やってるんです、
ちょっとずつ、いや、まだ
それを会社に統合しちゃえばいいじゃないですか、別に個人じゃなくて、ね、っていうのはすごい思ってて、
うん、
その私はなんか法人の人が好きなんですよ、すごく、
はいはいはい、
人格を持ってしまう箱、
うんうん、分かる分かる、
がすごい好きで、
分かるよ、うん、
自分の中身は骨と肉なんで、
うん、
となんかこう、まあ、体験とか経験ですけど、うん、 そうじゃない枠組みを別で作ってしまって、うんうん、そこに人格を与えてコンテンツの自分が放り込んでいくみたいなシステムっていうか、
うんうん、別に自分じゃなくなってもいいわけだしね。
そうなんですよね、うん、でそこの法人が一人歩きしていくその独り立ちな感じというか、うん、なんかすごく好ましいですけどね、うん、
それは
だから渡辺さん、
わかるよ。
なんか今の箱のどれかに統合できないんだったらもう一個新しい空箱作ればいいです。
まあそうだね、それは次のステップだね、
うん、
またでも
そう、
うん、仲間をちょっと探してる節はあって、
うん、
なんか一人で法人やるのも面白いんだけど、ちょっと今そういう気分ではなくて、なんかどうせやるんだったら
いいですよね、チームって、
うん、そうチームの時代だろうなっていうのは
ずっと思ってるから。野内さんも結果今そんな感じにな
ってきてるね、
いて、
うん、
なんか分類箱みたいに作ってますけど、
うんうん、
あのそれになんで私も結果なんか2つか3つとか関わってるんですけど、箱があると関わりやすいですよね。
そうだね、そうだね。
個人と関わるとやっぱり個人の全てを共有しなきゃいけなくなっちゃうんで、
うんうんうん、そうだね、
うん、そう思うとやっぱりプラットフォームみたいなの1個あると集まりやすいのはあるのかな、
うんうんうんうん、あるよね。
はい、
システム作るの結構真面目にやろうとすると大変だけどね、
うん、真面目にやりそうですね、渡辺さんだったら。
やるんだったら真面目にやりますその際はお手伝いしてもらいますよ。
マジですか、
はい、
でも自分はすごいそういった、まあ、チーム組織コミュニティとかはすごい好きですね、
う
ん、なんか、
うん、なんか世代もあるのかな、そんなことないか、昔からそうなのかな、人は
なんか、なんかそのフリーランスでちょっと関わるのが好きってタイプの人もよくいます、私の仕事の周りだと。その
副業
がっつりはちょっと嫌だっていう、う
ん、副業の服が複数の服になったやつあるじゃん、複数のなんか業で副業、
はいはい、わかりますけど、私でもがっつり関わりたいタイプですけどね、やっぱり。
なんかその副業と言っても、例えばなんだろう、1個の例えば会社勤めて定年までみたいな、
はい、
当たり前だった時代じゃもう全然なくて、
うんうん、
別にすぐ辞めるし、自分のキャリアにならないと思ったらすぐ辞めるし、
はい、
なんか情熱を注ぎたいって思うことがもし2つあったら2つやればいいじゃないっていう時代だと思うし、
うん、
なんかそういう人どんどん増えてる、
うんうんうん、
でそれはいいことだと思っていて、
うんうん、
ただそのなんだろう、バランスとか、
うん、
いろんなバランスは自分で調整しなさいよっていう時代だと思ってて、だからなんか自分のキャパオーバーにならない範囲で複数持つと、一つのことに集中してるよりも逆に能力発揮できることも多いと思ってるんですよ。
SNS ですね、まさに。
それもそう、それもそうだと思う。なんか別のところでの学んだノウハウが違うところでも活かせるっていう、うん、このしかも情報量も2倍になるから全然いいよねみたいな、
うん、
って意味でなんか1個のことに集中がっつりやりたいタイプだからこそ、なんか複数足場を持って自分の中では1つのことに打ち込みたいっていうのはあるんだよね。俺は
自分のところでは1つに統合したい、
自分の中ではね、
うんうん、
自分の中では一つのことに打ち込んでるんだけど、
はいはいはい、
それを
足場はたくさん
やってるのは、足場はそういっぱい入りすぎてもあれだけど、
はいはいはいはい、いやでもそう、私も今そういう状態になってるので、うん、すごいわかります。
なんかプロジェクト、例えば2ヶ月で終わるプロジェクトが1個と、
はい、
ずっとやってるのが1つと、結構長期的に関わりたいのが1つみたいな感じ、今俺は。
あでもそういう意味では全然私もその会社員とはいえ割とそうだね、そういう、はい、うん、コンディションにしてます、
うんうん、が面白いなと思ってるし、なんかそういう意味でがっつり法人立てる時はやりたい
な
かな、
うんうんうん、そうですね。だからなんかその個人間よりもそういうプラットフォームとか会社とか一個ある方がいい、
うん、
広場でもいいですけど、
そうだね、
あるっていうのはなんかその SNS にログインするような感じで自分が関われるから、
うんうん
う
ん、
そういう風にして
人格共有みたいなね、
そういうものを選んで自分も関わるようにしてる、
うんうん、
個人間の関わりはなんかプライベートとかで普通にコラボとかあるかもしれないんですけど、うん、長期的に見るとやっぱり、
うん、
そういうものがある人っていうかあるチームの方が私的にはログインしやすい
ですね。そうだね、うん、分かる気がする、分かる気がするな。
しなんかやるんだったら自分がやるってなったらめっちゃコミットしたいというか、
うん、
なんか結局野口さんのやつも割と なんていうんですかね、結構彼とは付き合いが長いんで、ずっとコミットし続けてるんですよね。ですごいなんか半年ぐらいこの間会わないっていうか、連絡も取れないみたいな時があって、でなんかあらゆる手段を通して野口さんが連絡しに来てくれたんですけど、でなんかそれでなんか半年、なんかその元々東京文化創造都市計画あったじゃないですか、あれが、一旦あれから離れたいと野口さんが、あれはあれで自分は作ったけれども、今はその今の渡辺さんじゃないですけど自分の活動をしたいみたいなこと言ってたんで、いいんじゃないですかとか言って、私もあじゃあそうなんだと思って、私もちょっと引いてて自分のことやってたんですよ。そしたらまた半年後に電話かかってきて、なんかその、まあ、年遊びとかそういうのやるのになんか相談役になってほしいみたいな話になって、やっぱりそういった対話ができる方がいいってことで、なんかまたやりたいってことで、多分その4つ一気に今作ったのもきっと一人でやってたんですけど、やっぱりそういったプラットフォームを用意して対話していく形の方が合うとか思ってやってるんだと思うんです、なんかそういうので、でなんかで年遊びというか東京文化の蓄積が私と野口さんとかあったりするから、そのまま年遊びも参加してほしいみたいな話になったりとか、でなんかその結構なんだろうな、蓄積っていうか長期スパンで一緒に伴走してないと、なんかこう新しいことってできないんじゃないかなっていうか、新しいっていうか、その人にとっても自分にとっても新しいアップデートみたいなことはなんかできにくいことが多いんじゃないかなと思ってて、
緩いつながりでもやっぱりなんか言語が統一されてるっていうか、
そうそう、
なんかこういう人でこういう感じで思ってるっていうところはちょっと理解しつつ、自分たちでももう片足の方で新しいことやってると、なんだろう、お互いにそういうことをやってると情報を持ち込んで、でも共通の土台もあるから積み重ねてきた、なんか新しいものを組み立てやすいよね。なんかポッドキャストでレギュラーにしたい人が結構限られているのも、なんかこういう短いスパンで結構読んでびっくりしてたけど、
はい、めっちゃびっくり
した。そうそう、
しかもなんかプロフィール新しく欲しいって言って、これってつまり2回目なのにプロフィールを要求されるって、このプロフィールをもう更新していかないためなのかなと思って慌てて考え直したんですよ、はいはいはい、でもう1回今のプロフィールを送りました、
そう更新していく
毎回プロフィールを出ない、
そうそう更新していくプロフィールでいいけど、何人かにあれ送ってて、
はい、
なんかよく呼びたい人みたいな、
あ
でそれなんでかっていう と、もちろんたまにいろんな人を呼ぶんだけど、長期的に話し合いをしていける人っていうのは、やっぱりどんなプラットフォームでも必要なんだなと思っていて、岩谷さんとかもそうなんだけど、何人か定期的に話して、こう、なんていうの、今何考えてるのかとか、面白いことがあったんだけどこういうことにつながんない、この間の話がさ、みたいな、
反省するのって面白いですよね、すっごい、
やっぱり面白いなと思ってい て、俺が好きなポッドキャストもやっぱそういうのが多いんでね、いつもこの人出てくるなみたいな、何回連続だよって時もあったりとか、それでいいと思っていて、っていう方向でとりあえずは行ってみようかなと。
いや、いいと思う、すごい賛同します。最近めちゃくちゃ搬送するの好きなんですよね。なんか
それは編集の仕事もあってる、
あるかもしれないです、すごいあるかもしれないです。なんかその
いいよ、
あ、いいよ、
いや、本の話する？
そう、さっきの、渡辺さんが、出せば質より量の話したじゃないですか、で、本の業界では実は結構自転車操業になっていて、1日100冊新刊出るんですよ、多くないですか、
多い、で、やばいね、
そんだけ、出版社は出さない と、続けられないぐらい本がまあなんていうんですかね、まず花屋さんと一緒になってて、本自体が新刊しかなら新刊がどんどん移り変わっていってしまって、鮮度の高いものしか置いてくれないと、もしくはベストセラーしか置かないって感じで、売れない本、その売れないっていうのも数ヶ月の話ですよね、数ヶ月見て売れなかったら返本されて並ばないという感じになっていて、っていうので新刊を出さざるを得ない状況が出版社に続いていて、っていうのがあって1日100冊も出 出てるんですけど、そうするとやっぱり、出す頻度も増やさなくちゃいけないし、
うん、
そうなると質より量の話になってくるじゃないですか、うん、でその中でさっきその渡辺さんが量より質を取ったら一個の戦略になるんじゃないかみたいな話で、うん、結構自分のところの会社はなんかそれを狙っているような会社でめちゃくちゃ年間点数が低いんです
なるほど。なんかそれってさ、なんか数字で見ると絶対そうならざるを得ないなとは思っていて、
うん、
普通に数字で見ちゃうとそのデータ取るじゃん、
はい、
本屋さんもで出版社さんも、
はい、
で出して広報をかけて、
はい、
これだけのコストを出して、
うん、
こういう戦略でここを狙って、
うん、
1週間でどのぐらい売れました2週間でどうでした、はい、下がってきました、
は
い、で最初に出して広告費もかけたからぐんって上がって、
うん、
そこから下がっていく、
そうですね、
でその下がり方でだいたい予測が立つ、
うん、
今までのデータで、
はいはいはい、
っていうのでそりゃ売れなかったらすぐ次のやつ次のやつってなるっていうのは、
はい、
まあ普通のことじゃん、
うん、
でもなんかいきなり話題がボンって火がついてわって売れ出すやつもあるよね、
うん、はい全然そうですね、期間で
注文でそれはなかなか普通にデータを取ってると分かりにくいことっていうか、
うんうん、はい、
だし売り方もあんまり確立してないと思ってて、
うん、
でさっきさそのあれ親が建築やっててそのストーリーを作るでき家ができるまでのストーリーをブログにしてるみたいな話をしてくれたじゃん、
はい、
なんかそういうのと似てる気がしてて、
うん、
なんか本が出ましたでこれがどういう経緯でどういうところに刺さるかとかって、
うん、
一冊の本でもいろんなストーリー組んだり、
うん、
なんかいろんなこと事件とかいろんな話題と組んだりして、はい、結構大事にしていけるものでもあると思って、
う
ん、
そうだと思います。
でもそういうデータってないし、データで測りにくいこと、
はい、
もちろん取れると思うけど、
うん、
測りにくいことだからこそ、なんだろう、やらない、
うん、
やれない、やれないの方が多分、やりたいけどやれないっていうのが、はい、その会社を走らせてる人とかからするとあるんだと思うんだけどさ、
はいはいはい、
でもやり方あるよねとも思うんだよね、
は
い、今の話聞いてると。
そうですね。でなんかまあ一個の戦略としては、うん、結局いいものって売れるんじゃないっていうところに立脚してるっていうか、
うんう
ん、なんで例えば大手だと、
うん、
そのまあそんだけ結構印税というか支払う部分のコストが反則だったりとかあるんで、実は想定にお金かけられないんですよ、あんまり、
うんうん、
白押してるんですけど、
うん、
白押しできない、
うん、
こういう加工ができないみたいなのがあって、物としての質がどうしても安くなってしまうんですよね、うん、でもそのこういうちっちゃい会社だと逆にそれができてっていうのも部数も少なくて、
うんうん、そうだよね、
うん、っていうのでそこで攻めれるっていうところが一個あって、うん、であとは発刊点数というか、うん、そうあの出す点数もなんかそこはもう会社の方針によるきりですけど、
うん、
そのあえて減らして一個を長く本当に売っていくっていう、まあ、一個リスクなんですよ、うん、一個リスクなんですけど長く売っていくぞという心構えのも
と
やっている、
いいと思う、
会社だからちょっと私は続いてるんですけど、うんうんうん、っていうのがあって、で今回でしたのが、まあ、署名行ったらもう会社もバレるんですけどまあでもちょっとそのあの石の辞典という本を、
うん、
2冊目で作ってて、
はい、
でこれがまあ、まあおかげさまでというか、あの一緒に関わってくれた人が結構すごいこだわってくれて一緒に、うん、でなんかできたんですけど、でなんか、まあ、これをちょっと渡辺さんにプレゼントしに来たわけなんですけど、う
ん、めっちゃ素敵だよねこれ。でも
感想聞きたいです。まず
いやめっちゃ素敵じゃない、石の辞典石の辞典って本は本当に石の辞典で鉱石とかだよね。
そう、鉱物です
ね。鉱石、
鉱物です、
ね、鉱物、
うん、鉱石っていうと鉱物が複数固まったのも、固まったっていうか複数の鉱物が
一
個にまとまった、
うんうんうん、なるほどね。
で鉱石をさらに分解すると鉱物って
言うんですけど、うん、これ開くとさ一個ずつナンバーが打ってあって、石の手書きの絵が書いてあって、名前が書いてあって、和名が書いてあって、
それのエピソードが次のページに書いてあるっていう見開き2ページにわたってっていうのがずっと続くんでしょこれ、
うん、でコラムとかもちょっとあるんですけど、です
ごいあれじゃない、いやなんか言っていい、
うん、
大丈夫、
いいよ、
あのKindle 大好きなの俺、
はいはいはい、
で Kindle とかあとアプリで博物辞典みたいな、
うん、
昔の辞典がアプリになって、読めるみたいなのとか、はいはい、無料で出してるところ結構あって、うん、そういうの大好きなんだけど、うん、未だに紙の本をよく買う、
うん、
であと辞典系とか、
うん、
あと昔の本とか図版が載ってる本とか
は、はいはいはい、
は Kindle ではあんま買わない、
ね、わかります、
で
そうなんですよね、
それってさ別に Kindle でよければいいんだけど、
はい、
あの大きい画面で自由にめくって、
はい、
なんか細かく見たいから、うん、本の方が便利なだけだから Kindle で同じことが何かの技術でできるんだったら、うん、Kindle を買うけど、うん、多分、
はい、
持ち運びも便利だし、うん、あるじゃん、でもそういう、はい、本っていうものの良さってやっぱりあるじゃん、
はい、
が手書きのこれ水彩ですか、
水彩とそうです色鉛筆、
うん、
で結構リアリズム
ですよ、そうすっごい綺麗な宝石の絵、宝石っていうか鉱物の絵、
はい、
が全部全部しかもカラーで載ってていい紙でっていうのだけで欲しい、
結構物としてってことですよね、
そう、物としての何所有した時の満足感がすごい高
い、はい、嬉しい、ベタ褒めじゃないですか、
すげえ高い、いやこれ俺辞典好きとしては結構ハマると思うな、
うわ嬉し
い、でこれどんどん出してよって感じ、
あの、
うん、
ちょっとこだわりポイント言っていいですか、まずですね、あの、ま、そう物としてのっていうところに対して、うん、その石の辞典を作ろうっていう、まあ、石の辞典作ってよっていうのを会社に頼まれたんですよね、うんうん、なんで結構石自体は私から出したものじゃなくてこれは実は降ってきた企画なんですけど、
うん
うん、でそうすると まずリサーチ行くじゃないですか、うん、で類書見てると石の図鑑ってめっちゃあって、
うん、あるね、うん、
で図鑑だったら絶対写真なんですよね、うん、というのもなんだろう、間違った情報を上げられないからというか、
うんうんうん、
だからその基本石好きの人たちはすごく細かな違いなんで、
うんうん、
写真で細かく見たいっていうのが一番のニーズなんですよね、
うんうん、
でまあそこがあるじゃないですか、でなんか成分とかすごい書いてあって、
うん、
だからおしゃれさよりも情報の確かさというか、
うんうん、
っていうので買われているというのが一個と、あとはそこからの発展で石の写真がめちゃくちゃ綺麗っていう写真集がめちゃくちゃ出てると、
うん
うん、で面白かったのが石の辞典、石の、本棚というか石の、本がたくさんある書棚、
うん、
本屋さんの書棚は全部めちゃくちゃ売れてたんですよね、うん、スリ数がめちゃくちゃ重なって、
うんうん、
その結構全部5ずりから10ずりって結構すごいんですけど、普通書ずりで売れなくなる本が多いんですけど、5ずりから10ずりっていう結構吸ってるロングセラーばっかだったんですよね、うん、っていうことは層がそれだけ厚いってことなんですよ、
うんうん、
結構石好きがいるって、ね、しかも増えていて、実はその、うん、なんですかね、ミネラルショーっていうのが年に2回あって、うん、
最近あったよね、
ありますね、あもうすぐある、12月に池袋で、うんうんうん、6月に新宿で2回あるんですけど、
この間友達がなんか行ってた、
あ本当ですか、
あミネラルショーじゃないのかな、なんか石の展示会行ってて
大阪ですか、
うん、
あ違うか、違う
多分東京だ
と思うけど、まあ複数やってるんですけど、うん、一番大きいところで
ミネラルショーってでっかいのがあるんだ、
そう、
うん、
でそこれがあの年に2回あるんですね、
うん、
でまあそれがどんどん、拡大してるらしいですよ、
うん、
人数も来る人数も、
うん、
っていうのを見たとしても結構その石好きが増えているっていうところがあって、
うん、
あとは宝石系のその占いとか、
うん
まあ、すごいパワーストーンとか近いんで、
うん、
そういう本がたくさん
あって、どっちも好き
あって、うん、でアンティーク鉱物画とかっていうのがあって、うん、アンティークのなんか昔切手とかね、海外のなんかこう、まあ、石って結構特にアメリカとかあのインドとかでよく取れるんですよ、
うん、
だからそういうところ その原産地の切手になったりとかすることもあったりとかする資源なんであるんですけど、
うん、
っていう類書が並ぶ中で、まあ、石の辞典っていうと、まあ、図鑑と辞典がまず違うんで、
そうだね、
うん、はい、その言葉を楽しむものとしての辞典 という側面を出したいなってなった時に、うん、じゃあ写真じゃなくていいんじゃないみたいな話がこう上がって、うんうん、攻めですよね結構そのないんで、うん、鉱物側はあるんですけどそれは画集になっている感じなので、うんうんうん、その石のデータとイラストっていう組み合わせがまだ出ていなかったと思うんですよ、うん、私のリサーチの範囲内ではっていうのがあって、っていうところが一個と、あとこれはデザイナーとすごい話したんですけど、うん、デザイナーの抜群のアイデアでもあるんですけど、うん、これ硬さ順に並んでるんです
よ。へー。
で、
うん、
鉱物ってモースコードっていうのがあって、うん、その一番硬いのダイヤモンド、
うん、
10、10段階表記なんですよ、うん、でモースコードって数値が定められてるんですね、
うん、
こういう感じで、
はいはいはいはい、
でそのモースコード7とか8になってくると人工物よりも硬くなっていくんですよね、うん、なんで紙ヤスリとかそういうヤスリ系のものって実は鉱物がキラキラしてるのって鉱物が散りばめられてるんですよ。なんでそれぐらいその人工物よりも自然物の方が硬くなっていくっていうようなことのモースコードがあるんですけど、その図鑑とかって大体モースコードは絶対入れてるんですけど、うん、全部モースコード7とかそんだけしか書いてないんですよ、
うんうん、
その化学式とかの後に、
なるほどね、
産地があって、うんうん、モースコードみたいな、
うん、
まあ読み飛ばしますよね、うん、こうマニアじゃなければっていうところがあって、その、
うん、
っていうのと、あとそのデザイナーが言ってた本としての実体験があった方がいいってことで、うん、その石ってそのなんだろうな、結構身近じゃないっていうか、その辺の小石とか川石だったら見てこの石ってなんだろう検索しようって言って辞典とか図鑑とかあってもいいと思うんですけど、うん、鉱物ってなるとすごく地中奥深くだったりとか、結構日常にあるものではないから、うん、なんか知らないと興味湧かないじゃないですか、うん、っていうので、なんかその並べ方でページをめくるたびに石が硬くなっていくっていう楽しみ方が一個できるように、ここにモースコードが
あーへーなるほどね
あるっていう、
あ、1と何分の何とかもあるんだ。
そうなんですよ、
結構細かいんだね。じゃあ
で実はそのぴったりこのコードっていうかは、実は幅があって、コードも3から6とか、
うん、
なんでそれ、これは平均値を取ってるんで、本当に知りたい人は向かない本当に時点なんですけど、それをなんかその硬さ順に並んでいくっていうことだけでも、なんかだんだん宝石の石が多くなってくるんですよ。
なんか
最初だと石膏とか、
そうだ、ね、
顔料になる石が多くて、
うん
うん、っていうのもここにこう用例とか入れて、
うん、
こういうのに使われてる、花火に使われてる石だよとかいうのが分かるように、うん、面白いね、そう、
うん、
して少しでも身近に感じてもらえるように工夫をしていて、う
ん、なんか横の文章はさ、なんか文化とかさ、
そうなんです、
そう、石がどういう風にこれまで人間たちによって使われて、
はい、
どんな意味を持たされてきてみたいなところが書いてあるじゃん、
はい、
なんかいいよね。
そうなんですよ、これも図鑑だともうちょっと成分的なことがどこで取れるとか書かれてるんですけど、
うん
うんうん、これも著者の意向で
文化が
方面だよね。そうですね、うん、なんで文系と理系の間を狙ってこうみたいなところでやって、
うんうん、面白いよね、いいと思う。なんかあとさ、 絵でやることってさ、
うん、
その写真映えすごいするじゃん、石って、はい、
うんうんうんうん、
キラキラしてるし、透
明目のとか、
そう、もう何でも、
うん、
なんかそりゃ美しいじゃん、写真で撮ったら綺麗に、はい、でも、うん、そのなんて言うんだろう、美しくなればなるほど結構写真の撮り方似てくる気はしてて、で、なんだろう、写真で見るのと実際その鉱物を見るのと、
はい、
触って見るのとで全然違うじゃない、うんうんうん、
はい、
でやっぱり絵とかにさ長く関わってきた人間としてはさその写真でやった時と実際その絵を見た時と、
はい、
で全然違う、
うんうんうん、
でなんだろう、あとその絵が描いてる、例えば石の絵があったとしたら、
はい、
その本当に描いたモデルの石を見た時とかっていうのも、うん、たまにそういうのもあるじゃん、
うん、
この石を描いたんですよっていうのが分かる時とか、はいはいはい、もう全然違うっていうのが知ってるじゃん、
うんうん
うんうん、っていう時に絵ってっていう表現手段ってなんか石を捉える時、
はい、
その写真に劣るわけはないと思っているっていうか、それがあってもいい、
うーん、
なんか別の見方、硬さとか柔らかさとか、
そうですよね、
あとなんだろう、 ちょっとした質感とかって写真の方がリアルとは言えないんじゃないのって思ってるんだよね。
なんかこのマラカイトとかってめちゃくちゃ、ベロアみたいな質感なんですよ、
うん、
結構うまくないですか。
いやてかこれすごいよね。
マジうまいですよね。なんか硬い石はちゃんと硬い石に表現されてて、なんならちょっと誇張してるんですよ、
うんうん、
それがいいなと思ってて、っていうのも写真の鮮やかさもあるんですけど、このイラストで結構評判がいいのは色彩の部分とか輝きの部分を増して描いてくれてるっていうところに結構石好きの人から言われたりとかして、
うんうん、いや、うん、本当にねこれ一瞬写真かなって思うもんね。
そうなんですよ、
写真をなんか絵みたいな、
うん、
あの印刷の仕方しただけかなって一瞬思うよね。
そうなんですよね、そうなんです
よね。でもよく見ると違うじゃん、すぐわかるじゃん、
はい、
もうだってアメトリンとかこれマグロの切り身みたいだもんね。
めっちゃ綺麗ですよね、肉みたい。本当になんか原画持っていいんですよ。なんでやっぱここがちょっと印刷的なところで、
うん、ちょっと粗くなってるのかな、
うん、ちょっとむず限度があ
るんです
けど、いやでも
十分でしょ、十分いいよ。もうこれとか食べられそうだもんね、飴玉みたいじゃない。
そうなんですよね、いいですよね。
鉄電気石ショール、へえ。
でもう一個工夫があって、
うん、
これもめちゃくちゃうまいですね。これ実は原画買いました。
そうなんだ、いいね。
で今飾ってるんですけど、
うんうん、
実はなんかこうこの本自体がライトな層向けなんですよね。やっぱマニアじゃないくって、
うんうん、
まずは石がそんなにそのまず興味なかった人が、
うん、
あの可愛いから買ってみようみたいな、うん、ジャケ買いを狙ってて、ジャケ買いとかアートブックとしての楽しみみたいな、
は
い
は
い
は
い、
これじゃあ違うの。
あ、そうですそうです。それでその上で、
なるほどね、
ライト層のために作品ってあるじゃないですか、
うん、
作品って石の名前知らないとまず作品ってできないじゃないですか、
うん、
なんでビジュアル作品を入れてるんですよ。
へえ。
これ普通に、
うん、
普通になんか名前で検索できるのもあれば、はいはいはい、こういう感じで直感作品、うん、
面白い、いいね。
つまり絵が素敵なんで、
うん、
その絵でこの絵、この石綺麗みたいな、
うんうん、
この石ちょっと自分欲しいかもみたいな、
最後の方のページにあるんだ。
そうっていう直感の、例えばその絵ともページ数しか書いてない作品になってい
て、うんうんうん、これアンモナイトじゃん、アンモナイトみたいじゃん。アンモナイト、これ
アンモナイト、アンモライトです。
アンモライト、
石化するとアンモライトって言ったからライトが石なんで。
いやポケモンみたいだね。
私これ作ってた時めちゃくちゃ石博士になってました。なんかテストで100点取れるんじゃないかっていうぐらい。
アフガナイト、
すごい。なんかその和名と、
うん、
なんか
アマゾナイト、クリプトナイトもそうだもんね、スーパーマンのね。
なんかなんでそういう感じで直感で検索できるっていうい
いね
のも結構本の良さっていうのをやっぱ物として体験だと思ってて、一個の、
うんうんうん、
前にその渡辺さんが箱の話してた時に春を閉じ込めるみたいな、
はい、
あったじゃないですか。保存と解凍はすっごい編集者になって考えます。
あ、
つまり読者の体験イコールどう解凍されたいかっていうところじゃないですか、
うんうん、ね、情報が圧縮されたものが。
そうですそうです。それをすごく頑張ってデザインしたつもりの本です、
うんうんうん、
っていう。
いいっすね、
はい、
いやこれマジで宣伝するわ。
マジで宣伝になっちゃったんですけど、
うん、いやこれは宣伝しますわ。いや絶対ね好きな人これ多いと思う。
そうなの、そうなんですよね。結構本当に、うん、あのジャケ買いしました。
これは良い良い良い本、ナイス。いやいいですね。
まあそんな感じの本です。本です。
いいところだったのに。いや大事に思う。
いや嬉しい。結構インテリア映えしますよ。なんかインスタとか見てると、
うん、
これ撮られてます。
撮
これ撮られてるのか。これいやなんか結構カフェとかで読んでくださる方がそのまま撮ってくれたりとかして、
こういう感じ。
なんかやっぱちょっと雑貨のような感じなんですけど、うん、でもなんか今 Kindle とかも出てきていて、
うん、
やっぱりそのものとして持ちたいなって思えるような のがやっぱり本のなんかいいところ、ね、意義っていうか、うん、
今本買う理由ってそこ結構あるよね。
うんすごい嬉しいですけど。
いいんじゃないですか。
あ、そうです。
後でアップしますわ。
ありがとうございます。
うん、綺麗だよね。中も撮りたくならない？
中も結構撮って、あの結構持ってる鉱物持ってる方が、
うん、
その鉱物と一緒に乗せて撮ってくれるんですよ。でそれが結構似てたりとかして、
すごいね、いいね。
そういうのとかは結構インスタで検索すると結構出てくるんですけど、あって、でこのカバーをデザインしてくださった方が、
うん、
その結構その最初はもうちょっと横文字的なイメージを言って予定してたんですけど、
うん、
結構なんていうんですかね、昭和初期、昭和なんだろう、ちょっとアカデミックなあれです、あのデディストロースみたいな感じをイメージしたって上がってきて、このデザインが。
なるほどね。
めちゃくちゃ私面白かったんですけど
いいよね、
うん
うん、
でこのセットとかも結構デザインで上がってくるとなかなか尖ってるっていうか、あ、これだけみたいな感じになるんですけど、そのまずこの大きさ加味して考えてくださったっていうか、うんうんうん、その上でなんかその私的にはなんか渋くてモダン的だなと思ってるんですけど、なんでこのなんか渋いのに結構横文字入れたり、中は全然結構なんなら洋書っぽいみたいな、
うんうん、
なんかとかのギャップはちょっと笑っちゃって面白い、すごいいいデザインだと思ってるんですけど、
い
い、ね、うん、いいっていう、やっぱいろんな人が関わることでちょっと怒る、
そういうのいいよね
めっちゃ決め顔だった。
わかる、超わかるよ。
そう、
うん、
なんかそういうのが面白かったです。
わかります。やっぱね、一人で作るのもいいけど、チームでなんか作るのはね、
そうなんですよね、
テンション上がるよね、
うん、
これはいい仕事みたいなのがさ、誰かがやってくるとさ、
はい、
燃えるよね。
そうなんですよ、うん、でもこれも本当にそのイラストレーターの方が、
うん、
そのネットとかにある写真からは描けないって言われて、つまり著作権の問題で、あの完全に安全なものくださいって言われたんで、
はいはいはい、
全部石を借りてきてっていうのも、借りるのもそこに予算が割けなかったんで、あの著者の方が見つけてくれたインスタグラムですごく石の綺麗な写真をずっと上げてる人がいて、その方が岐阜住まいなんですけど、にアポあの貸してくださいませんかって言って全部借りたっていう、
すごいね、
ところで、なんで無償でご協力してくださった
方がいて、嬉しいんだろうね。
その方のインスタでもつぶやいてくれて、検討したんでつぶやいてくれて、で結構1万人超えのフォロワー
もあったので、戦略として
結果的に、結果的にすごくありがたいことになったんですけど、
すごいすごい。
なんで結構そういう意外と簡単なようで、なかなかイラストにするのも全部結局写真と同じで、石は手あの借りたりとかしなきゃいけなかったんで、
うん、
そういうとこが本やっぱりネットにはないその安全性みたいなのがちょっと結構厳しいところがあって、
うんうん、そうだね、最近写真とかだとさ、あのいろんな無料であの商用利用 OK のところってたくさん出てきてるけどさ、うん、すごいいいところ、
はいはいはい、
やっぱりね、
うん、
難しい部分も、
なんかその原文というか、
うん、
現物とかに当たるとやっぱそれだけいい、ね、あね、あのものができるのかなって、
ね、分かる分かる、あるよね、
はい、そうやっぱ間接的なものが重なるとだんだん本当にコピーペーストじゃないですけど、うん、結構薄くなってきちゃいますよね、荒くなりますよね、うん、そんな感じなのかなっていうので、1年半ぐらいかかりましたけど、企画立案から本当にかかったんですよ、結構ページ数も多くて、
結構、
うん、
結構かかった
ね、イラストもやっぱり1点ずつ企画進めてから書いてもらってるんで、それがイラストのやつが多かったんですけど、 ていう
あれじゃん
ありました。
今日は体の話と意思の話で終わりそうだな。なんか
まだ全然
もうちょっとバイオの話とかしたかったんだけどね。
え、全然私は行きますけ
ど。ちょっと待ってね。ちょっとあれですね。ちょっとあの前半後半体制で前半はここまでにして、あの収録始まる前に話したいって言ってたやつは後半で話します。で、よい、
あ、お開きってことです。
そう、
オッケーです。
次回
はい
第2部を収録して、
はい、
はい。